ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智弘です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
あ、こんばんです。はい、
サミーでございます。
はい、はい、今日はですね、仁義なき戦い特別編の2回目で、頂上作戦と完結編4作目5作目について話していこうと思います。はい、ね、途中に寒くなりましたね。寒波が今日、今朝なんてマイナス5度でしたよ。
本当に？
あの車で、まあ、亀田よりの方がこの辺よりちょっと1、2度低いのかもしれないですけどね。
うん、ねえ、いきなり寒くて、佐渡の佐渡からお友達が来てて、
はい、
おとつい来たんだけど、そのフェリー出なくて全便欠航で、
風で
延泊せざるを得ないみたいな。
うん、
そう
か、
うん、そんな感じでしたね。
雪がね、まあ、大したことないからまだ、
うん、そうですね、全然降らないですよね。小泉さんのね、はい、家の近所に漫画食堂ってのがあって、前から気になってた
のよ、山のね、うん、
たまたまあっちの方行ってね、行ったら本当に 何なんだろうみたいな、何が漫画なのかな、なんかよくわからない感じでした。
珍妙なメニューが多い。
珍妙なメニューが多いけど、なんか普通の別に食堂、うん、漫画がどこにあれなんだみたいな、不思議な感じでした。
漫画館はどこにもないんですか？
漫画館ないよ。普通にあの食堂レベルにあの廉価版コミックがずらずらっとあるぐらいで、そうなんだみたいな感じ。
親戚の家がね、すぐ前にあって、
あ、そうなんですか、
近くにあって、
はい、
昔よくそこから出前頼んで、だから俺が小学校ぐらいの時からありましたよ。う
ん、いやでもいい店だったよ、本当に、うん、なんかのんびりだらだら飲みたいなとか、
ね、そうですね、
ファミレス映画館の収録とかさせてくれないかな。
まあちょっとね、ショックな出来事があったんですよ。1月31日で、はい、うん、新潟県最後の個人経営のレンタリア、うん、フォーナイン、
ああ、それ聞こうと思ったんだ。うん。まずリツイートしちゃって。俺っていうかさ、俺その小泉さんツイートしてて、
も
う、だから俺知らないからさ。
俺が行った日はもう潰れてたんです。潰れたって閉店して、1月31日で閉めてて、で店にあるものを、うん、DVD 100円、うん、漫画10円で販売して、まだ在庫があるから開けてたみたいな。うん、
すげえ価格だよね。
そう、まあでもほとんどね、うん、まあそれより前に行ってたら、うん、えらい買い、何十枚とか、100枚単位で一もすりは買って、
人気なく戦いとかも、もうね、ない感じ、
そうそうそうそう、う
ん、
売れ残りの中から、
あ、レンタルのを売ってるのか、
そうそうそうそうそう。
レンタルパッケージのまま売ってる、
売ってるのか。
そうなんですよ。
僕はもう思い出が、バイトしてたし。
あ、フォーナインでバイト
してた。そうだよね。その話をしてたんだよね。だけど、それは別に、その時話してんだけど、もう記憶の中になくて、小泉さんツイート見て、あ、こんな店があったのか、みたいな。
そう
か。本間さんがバイトしてた店だ。
そう、そう、だからね、一昨年、あ、去年の1月31日で、うん、メディアパワーが閉店で、うん、同じ日にフォーナインも、新潟のレンタルの死ぬ日ですよ。うんうん、来年はゲオか、うん、
いやいや、いや、なんかほら、ゲオとさ、ゲオとツタヤとビデオワンぐらいのイメージが多くないんだよ、うん、正直言うと。だけど、いいよね、そういう個人の、なんかね、その1個しかないお店っていうのは、うん、もうちょっと利用すべきだよと。
そうだからね、うん、去年、そこで、なにわともあれって、南勝久さんの2バージョンあるんですよ、カタカナのなにわともあれと、漢字とひらがなのなにわともあれ、
う
ん、とにかく、ファブルが面白すぎて、うん、南勝久読みたい欲が、もうファブルが追いつかなくなって、何はともあれ読まなきゃいかんって思ったら、うん、ゲオとかツタヤのコミックレンタルで、キラガナの古い方の赤カナの何はともあれもうないんですよ。うん、ゲオってひどくて、うん、古いのどんどん排除していくんですよ。
まあ、そういう、あれ
だよね。そう。だから昨日もね、うん、昨日っていうか、ここ1週間ぐらいで、うん、うるせえやつらの名作会と、うんうん、ルパンの宮崎駿演出会を密集に見たくなって、うん、借りに行ったら、よく行く赤道のビデオ1では、はい、そのルパン三世のセカンドシーズンといいますか、うん、我々が子供の時やってた長いやつの、うん、その回が欠番で置いてなくて、うん、なんか誰か撮っちゃったみたいで、うん、わーって思って、うん、それからいろいろ行くんですけど、うん、もうゲオなんかもうそのシリーズ置いてない、うずせやつらも置いてないし、うん、うわーって思って、もう見れないですし、
ね、
困ってるんですよ。 まあ多分ニーツのビデオ版に行けばあると思うんですけど、ニーツのビデオ版、これから漫画をまとまった関数読みたかったら、うん、ニーツのビデオ版に行かなきゃいけなくなってしまいました。
ね、
そうですね。
そんな日
は、うん、そうなんですよ。
うん、
さあそんなことをね。
腰田が来ねえな。前回も今回も。
来てほしいですね。
なんかね、前回そういえばなんかあんまりこう事前にお知らせしなかったけど、日程自体はそのトラさんの忘年会の時に日程を合わせてたんで、うん、まあ連絡済みと思ってたんだけど、はい、それはよくよく考えたらあの時腰田くんはそのなんか。一足先になんか酔っ払ったんで帰りますって帰って、なんかみんな爆笑みたいになんなんだおめえみたいな感じで、そういえば伝えてなかったと思って、
まあ、ちょっとね、うん、岸田君に対して我々は辛く当たっていたかも、もしかしたらパワハラ的な
パワハラだったのか
パワハラ&セクハラだったかもしれない、
そそくさと書いてしまったから、ね、そういえば日程を伝えてなかった。でこの間来た時に一応今日はお知らせしといたんだけど、うん、そうそう、まあ
そう、こんな ね楽しく映画を喋ろうという意図で集まっているというのに、うん、悲しい思いをする人が出るというのは良くないことですよ。前回もご参加いただいた広沢さんが今、
はい、
登場しました、うん、ありがとうございます。じゃあ始めていきますか、
はい、
じゃあ仁義なき戦い第4作大戦争ですね。1973年9月29日公開です。じゃあらすじ読みますよ、はい、物語。昭和35年広島最大の暴力団村岡組の実力者杉原文夫かっこ鈴木康弘が白昼堂々市街地で一人のボンクラ鍋悟に射殺された。博打のトラブルをめぐっての事件であった。杉原は病気療養中の村岡組組長村岡恒雄縄広氏の跡目として有力視されていたために、杉原の突然の死去は村岡組内部のパワーバランスを大きく狂わせる事態に発展した。杉原の兄弟分で内本組を率いる内本昇、加藤武、村岡組幹部武田明、小林明、村岡組幹部松永広、成田美希夫、そしてタイミングよく出所してきた村岡組の暴れん坊江田正一、山城慎吾、さらには村岡組組長山森義雄、金子信夫、それぞれがそれぞれの間違った。
そうですね。これ代理戦争の代理戦争を読んでた。
ポッドキャストが聞きました。
あれなんかすげえの出てきたな。
あれって思って。
作戦ね、
カットしよう、あまりに恥ずかしい。しかも長い、長くて無駄だし、カットに対して申し訳ない。間違えました。はい、じゃあ行きますよ。
頂上作戦。
仁義なき戦い、うん、第4作、頂上作戦、うん。1974年1月15日公開。物語、明石組系列の内本会と広野組。新和会系列の山森組と早川組が激烈な抗争を展開していたちょうどその頃、市民社会は東京オリンピックを翌年に控え、池田内閣の高度経済成長の成長政策のもと、急速な発展を遂げんとしていた。そして市民社会は秩序の破壊者である暴力集団に非難の目を向き始め、それに呼応して警察は頂上作戦と呼ばれる暴力団壊滅運動を開始したが、それでも抗争はヒートアップする一方であり、続々と応援のヤクザが広島に集結した。広野組組長広野正蔵、菅原文太と内本会会長内本昇、加藤武は広島の穏健派、犠牲会会長岡島智司、小池浅尾ですか、
小池浅尾
に応援を要請、うん、あくまでも中立であろうとする岡島であったが、明石組幹部岩井真一、梅宮達夫の説得もあり、重い腰を上げることとなった。ちょうどその頃、呉では広野組と山森義雄、金子信夫の腹心牧原正吉、田中邦衛が率いる牧原組と連日小競り合いを展開していたが、ついに組員川西清、縄信夫が牧原組牧原組組員的場保 成瀬正隆に射殺されるという事件が発生した。広野は山森襲撃に立ち上がるが、動きを察知した警察により広野は逮捕されてしまう。さらに岡島もクラス会に出席した先の温泉地で山森組組員吉井志賀勝に射殺される。これによって形勢は逆転。広野内本連合は劣勢に立たされたが、内本の弱腰に業を煮やした若い衆たち小林念次、高槻忠、岡部正純や岡島の若い衆藤田誠一、松方弘樹は密かに報復を開始。広島市街地は暴力団の戦場と化し、ついに警察は暴力団幹部の一斉検挙を敢行。広島構想は実りなき終焉を迎えたかに思われたが、てんてんてん、ということですね。
大変だ
よ。そうなんですよね。ちょっとね、これは2、3日前に見終わってるんですけど、うんうん、なんかもうとってもぼんやりしてますね。うん、あれですよね、これは、うん、小倉一郎が活躍した回ですよね。
印象深かった、小倉一郎。
うん、そうだそうだ。
空屋と呼ばれる、その野球賭博の、
うん
ね、なんか割とフラフラしたキャラで。
そうそう、なんか敵のね、松方弘樹になびいて、仲良くなってるら叱られたりする。
そう、というのも、そこだけがね、そこだけが今回、その分かりやすいあれだったんだけど、
うんうん、
その、あの明石組系列内本会と、はい、神話会の山盛りサイドの、はい、まあ、確執みたいなところで、うんうん、その結束するときにその犠牲会の岡島の助けが必要だと、
うん、
それで、まあ、集まりを最初に持ったじゃない、
はい、
その時にその広野とあの人明石組 の、 あの、うん、梅宮達夫、
なん
だっけ、岩井でしょ、岩井と広野と、
うん、
誰だ、内元で、
うんうん、
あの岡島を説得しに来ると。その時にその岡島さん来る前に、うん、あの内元はまあ弱腰っていうか、
うんうん、
なんでかっつったらそのや内元のその傘下にいたその川田組の川田を広野につけるっつって言って紹介するのね、うんうん、その時にその川田っていうのは野球賭博をこう、うん、一手にっていうか、それがしのぎの中心 で、
うん、
でそれは内元が元締めっていうか、
うんうん、
だからその野球 の、 そのあれをその川田に任せてるから、
うん、
岡島さんが割と最近その野球のそれに色目出してきてて、
うん、
ちょっとなんか食いぶち荒らされてきてるんだみたいな、そんなのもあってあんまりここで組むのもなみたいなぼやきが入るんだよね、うんうん、その内元から、
うんうん、
だからそういうなんかちょっとした細その理由一つあるだけでもこう割とリアルなんだよ、
うん、
なんだけど広野と田中邦衛が何で揉めてるかとかはただひたすら揉めてるだけでよく なんで喧嘩してんだっけこの人らみたいなのがあんま分かんない、
まあ、同じクレ、うん、クレどっちもクレだから、そうそうそう、クレの中で縄張り争いみたいなあるんじゃないですかね。
そう、
あ、確かにそこはよく分かんなかった。
分かんない、
牧原と
広
野が、
まあ、だから遡ってみりゃあそれ引きずってたんだっていうのはあるんだ
けど、ずっと仲悪かった、
うん、だけどなんか分かんないっていうのは、その川田組の川田の部下の小倉一郎が、まあ、うん、いて、その犠牲会の岡島の部下であるその松方弘樹君する藤田が、
うんうんうん、
要するにその野球賭博に興味を示してて、うん、まだ新参者みたいな感じだから、うん、小倉一郎にこう探りを入れるんだよね、今日どんな感じでやってんだみたいな、
うんうんうんうん、
それを川田に見つかってお前よその者とちょろちょろすなーってぶったたかれるみたいな場面があるから、だから結局その川田は最後まであの、ね、のらりくらりとこのかわすじゃん、うん、最後まで助けの、あのこっちの傘下に入らずにっていうのがあるので、はい、まあその辺はね割とリアルで良かったなっていうのがある。
そうですね、
うん、小倉一郎がその場違いなキャスティングっぽいんだけどすげえ良かった。
そうなんですよ。後にね小倉一郎はドラマで情けない役ばっかり
や
って
るん
でね、すっごい情けない、
情けない人
ね、そうヘナチョコの印象しかなかったんだけど、うん、そうそうそうそう、あヤクザで出てるって思って
なんか良かったな、
良かったんですよ。
凄まじい暮らしをしてましたね。
そうそうそうそう、あの生活ぶりが、
原爆スラムで暮らしてると思います
。うん、
ああそうなんですかね、
分かんないけど、そんなもうすごい兄弟が子だくさんでね、多い父がね、
そう、
そんな事情もあって
怒られちゃう、うん、お母さんに。
そうなんですよ、なんか見ながら相関図書いてたんだけどわけわかんなくなっちゃって登場人数が多すぎると思うんですけど、
これでもこの人数が書いてあるんですけど、
うん、
どんだけ内元がクズかっていうのが分かりましたね。
本当だ。
ここの数を上げたみたいな感じ
ですよね。内元会89人、うん、でも川田組は13人ですよ、
うん、そうだよね。
ひどいっすね。
広野組53人ね。広野組はだからまだ代理戦争の時、うん、スクラップ屋の見張りしてたじゃないですか。うん、この時も家みたいな
ね。
あ、そうですよね。
うん、うん、
でもなんか何をしてしのぎの中
心なのか、そこは何にも見えないんだよ、ね、描かれてなかった。
小原組って何？なんだっけ？
小原組ってなんだっけ？小原組86人。
小原組誰だ？
小原組って誰
ですか？そんなのあったっけ？
でもね、山盛組260人っていうのがすごいですね。
どうなんだろう。
うん。山盛
そこから疑問ずっとあるんですけど、山盛組って、
あでも山盛組はほらこれ合併してあれだよね、
あ
の村岡の、
あそうかそうかそうかそうか、
一手にあれして含めてのことだよ ね、 これね、
うん、内本が情けないっていう理由で山盛が指名されるって、
うんうん、そうそう、それで内本
山口組と関係ないですよね、全く。山口組とは全く関係ない。
山口組は明石会の、
あそれがそうなんですか、
うん、明石組が
神戸
もモチーフとした、うん、で早川はその室田秀雄率いる早川が、うんうん、要は内元参加だったんだけど、まあうん、ちょっと明石組ちょろちょろしだして内元がちょっと信用できんつって山盛の方に走ったりとかするんだよね。それは前回の話でね、
うん、
大友組143人ってのも謎だなこれな。あいつにくっついててもメリットなんもねえぞって
意外とね。でも今回もね結構ね、この次かな、出てるのは
関係者の方
ちゃんと出世してたから、
あの副会長言ってましたね。いろいろ問題があるからその会長に押せないけどって
言ってた。そうこの時厚生会が途中で発足するんじゃなかったっけ、政治結社、あの
それはね次
天聖会、
天聖会、
次の頭でしたっけ。そっか、じゃあこの時天聖会はまだ関係ないのか。
まだないけど、まだないけど武田がその要するに、うん、あの内元あのなんだっけ、明石系列内元会とかに、
うん
まあ、備えたあれで、うんまあ、大同団結を図るっていうのは、まあ、それを温度取ったのは武田なんだよね、
うんう
ん、だから山盛がだからその武田にフェイなんかこうバトンを渡すみたいな場面っていうのは描かれないけど、まあそうなってったっていう感じはある、
ね、山盛ほとんど出番なかったですよね、
うん、出番ないし、なんかなんつうの、その失脚でも武田が失脚しそうになったらちょっとまたウキウキ喜ぶとか、また返り咲くみたいなのがその関係線であったし、
うん
うん、まあひたすらそういう感じなのかな。
まあね、今回に至っては4作目に至って広野も途中で出なくなってしまうっていう
ね。なんかだから前回の収録の時の3作分に比べると広野の仁義があんまり見えないっていうところがあって、なんかつうかお前が一番危険だぞみたいなね。
ねえ、
もうちょっとなんかだって武田とかの気持ちが最もだよとかって思うんだけどね。
どういうことですか武田。
いやそのだからなるべく戦争を起こさないようにっていうスタイルじゃん、だって武田ってさ、
あ
広野は割とこうそれこそね任侠に走るようなところがあるから、
ね、
もなんか落としどころもうちょっと探そうぜみんなって、本当に今、まあ、いやいやすいませんって感じだけどね、いやそんな私ごときが言うのもあれですけどみたいな皆さんの動きを見てるとみたいなね、ちょっと安全地帯から口を挟みたくもなるの、
まあでもね、まあ、とにかくこう見ててごちゃごちゃするんですよ、
うん、
でなんだこいつらってだんだんイライラしてきてっていうのも偉そうにしてるくせに何もやんねえやつが多すぎるって思ってね、お前はただ偉そうにしてるだけだぞって思うのの筆頭がね、うん、山城慎吾ですね、
枝川、
う
ん、
正蔵は殺されちゃうけど正一で復活
って、あっ そうでしたっけ、
え正蔵は殺されましたよね、
え
殺されてないよ、
あの関係
で次で、
ま、その前一作目で、
一作目で
死んでるんですか、
あ本当に
正蔵で
江戸なんかいたっけか、
そんなのいましたっけ、
ただ山城慎吾じゃなかった
よ、山城慎吾じゃないかも、
うん、あでもすぐ分かりますよ、枝正一
枝正蔵
が死んじゃうんですか、正蔵は広野正蔵もいるから、うん、紛らわしいですね、
名前確か変わったんじゃなかった
よ、あれ名前全然出てきてない、あでもこっち見ると出てんのかな、
山城慎吾は4作からって思ってたんだけどな、
お前からいたと思ってた、前から何もやんねえなって思ってた、
あぶイケイケなだけでね、あそういたね、いたいた、
1作目か、
1作目か覚えてないけど3作目とかもいたもん、
うん、
途中から出所してくるんで、
あそうそうそうそうそう、
なんかイメージ通りですよね山城慎吾、
まあ、広島市東編で山城慎吾出てますね。出た
肖像でしたか。
はい、
うん、
もう榎並良一ならいますけどね。
だんだん分からなくなって
そうですね、
まあ、だんだんっていうか全然分かんないよ、ね、
最初これ、ね、資料見ててもよく分かんない、うん、
はい、
多分これねどんだけ好きな人でも、うん、とっさに言われたら分かんないと思うよこれ、
う
ん、
よもう何十回もね、うん、続けて、うん、繰り返し繰り返し見てると分かりそう、うん、そうでね、うん、結構ね武田もそんなに何もやんねえなって思ってたんですよ。まあ体が悪いからっていう設定だし実際そうなのかもしれないけど、うん、まあちょっとね上にいて辛そうに悩む苦悩してるなっていうぐらいで、
うんうん、まあでも血を見ずに治めるっていう奔走はしてるとか、その、うん、長老のね内田さんの長老にこうね、あの広野のこと釘刺したんかいみたいな、その僕確認にあんまりそのあなたもノラクラしてると首取っちゃいますよみたいなことを言いに行ったりとか、まあ、まあしてるので、
そう、うん、で広野はね、うん、若者を確かリンチしたんじゃなかったっけな。
え、した？
知らなかった。
それは前回じゃない。
そうか。
あのトニーをリンチしてる。
ああ、今回は今回は何
リンチしますね。あ、トニーじゃないけど。今回なんだっけ。
ヘロイン、ヘロイン。
そうそうそうそう。うん、
ヘロインとあのタクボンをねリンチした。ちなみになんかタクボンが金谷さんが今回出番がなくて、うん、だけど仁義のこのシリーズが好きすぎちゃって、うん、何でもいいからやらせろっつって、うん、なんか3役ぐらいで出てるらしいね。喫茶店の客とか警官とか、なんかね、っていうなんか小倉一郎の証言としてそれが残ってるみたいな。
内本は警察に詰められて引退を迫られたんでしたっけ。
迫られてましたね、
うん、そのぐらいしか見せ場がなかった。
いや詰められてばっかりでしたねこの人は。その祝いにも詰められて、うん、タクシー屋のおっちゃんには用ないんでっつってね、うん、どうすんだいっつって、ね、
そう、
もうこの事業一本でやりたいんだよねみたいな感じで、
うんうん、
まあでもそこでその祝いがもうぶち切れて、ほならようもうだったら勝手にしろと、前に行くも後ろに行くも崖やでみたいな感じでバーッと切る、うん、だけどその後はもうなんか収まったって感じでほっとして笑って、うん、まあ、あんたら頑張りなさいやみたいな感じで消えていくっていう、まあでもあれまあ一つの処世術なのかな、あれも
肩になってた、
うん、だから そういうだからそこでそのどこの傘下にも属さずに事業一本でやっていくことがどれだけ茨の道なのかっていうのはあんまり描かれないんだけど、
うん、
まあでも結果としてあの人はね、その名士になっていくわけじゃん地元の。
しかも生き残りますしね、うんうん、
いろいろとね、
そうだからね、うん、今回その頂上作戦で、うん、なんか一番なんかやったなっていうのは小倉一郎と印象しかないんですよ、
ね、あ本当に俺のね、うん、印象に残ったのはね、うん、あの早川組の部下の夏八木功、うん、
夏八木功、
うん、あどこ花そぐやつ、
花そぐやつ、
中本博、
夏八木功、
うん、やってたやってた、
あの人が後輩かっこよかった。その部下がね、そのもう病気で病床にいたんだけど、喧嘩となっていても取ってもいらないって援軍で来るんだけど、結局使えないんだよね、うん、でもうその上部だった渚真由美が、うん、要はその あの内本会のやっちんって名字か覚えてない、あだ名しか覚えてないけど、うんうんうん、やっちんの元彼女で、うん、なんか変につながっちゃってて、それがバレて夏焼け功がね、兄さんがこうやって戦ってる、なんかこう苦しんでる時に、あんたなんだなんつってぶったたくみたいな場面があって、うん、そのままもうすぐ報復に出て、その場で鼻を削いじゃうっていう、うん、そやっちなを捕まえて鼻削ぐで、まあ撃って殺すみたいな、でそこでまた構想が激化していくっていう感じだよね。
懲役18年の刑を受けるって書いてますよ。そう
だ、夏焼け功が印象深かったのと、
うん、
あとその広野組の、
はい、
あの早々に殺されちゃうけど、その葛西、あの悪役紹介の柳の坊さんが、要は広野がこう陣中見舞いに来るんで、その武器をこういろいろ作ってて、その陣中見舞い来た時にその、あのなんかあったらあれなんで、あの兄さんこれ持っててくださいって、自分のチャカを広野に渡すと、
うん、
なんか、うん、あのコンディション悪いとね、なんかあった時やばいからで、だから自分がだから多分あれだったもんね、そのあの手持ちなんかこう満足な武器が多分ヒロノに渡しちゃって自分は持っていない、それが結局その後なんか小競り合いになって撃たれて、結局とっさにあの発砲できずに殺されちゃうみたいな、
不発っちゃうからね。
そう、その葛西、その柳の坊さんの葛西と相方 の, その竹本 黒沢敏夫。黒沢敏夫かっこよかった。つうか、こいつの殺傷力半端ないと思って。なんか最後、恐ろしい武器持って。
最初、
銃剣みたいな
の。何使うんだろうなと思ったら、ちゃんと
最後にね、
なんか武器工場みたいなと
こで、そこに広野が見舞い、ね、なんかさ、陣中見舞い行ったら、何やってんですか、いや、生産からです、これ、バラ玉に混ぜる。怖ーって、それさ、てか、それなんか、味方も嫌だよ、それっていう、なんか、ね、流れ玉食らったらやばい
だろ、ね。
みんな恐ろしいもん、お前。
ショットガンに入れてましたよね。
なんかね、イチコロですって言って、いや、怖すぎとか思ったけど。でもその竹本がね頼もしくてかっこよかったなみたいな、
うん、
あとまあ藤田のそのなんかこう結核みたいな結核を患ってるみたいな感じがね、
藤田
ってあの松方弘樹、
はいはいはいはい、
正解の右腕のがなんかあのコンディションがそもそも悪いっていうのが、うん、まあ、この設定必要だったのかな、なんか、
うん、タオルを
口に当ててすぐにゲホゲホ言ってて、
うんうん、
だからそれをその要するに野球賭博に色目を見せてる松方弘樹とだけど具合が悪いみたいな、だからその川田組の川田が、
うん、
そのもともとそのプーヤとしてやってるわけで、
うん、
なんか疎ましいんだよね、だからこいつ何なんだろうみたいな、そもそも具合も悪そうだし先がねえなこいつみたいな、うん、冷めた目線をなんか要所要所でその松方弘樹に投げかけるっていうのがあって、うん、なんかどう考えてもその犠牲内本会の方がどうにもこう手薄っていうか、あんま喧嘩としてみんな弱いぞっていう、
うん
うん、ねえ、だって結局そのあの山盛りがチン殺して、
うん、
ヒロノをなんかこう微罪でパクっちゃうでしょ、
うん、
でそれにまずそれで切り崩しにかかるとか、うん、で内本はそもそもやる気がない、
うん、
で明石組の岩井は、まあ、そもそもその関東とのいざこざもあって、うん、そこまで本腰入れられないみたいな状況の中で、
うん、
もうお前しか頼るやつがいねえんだつって川田のとこに岡島さんが行くんだけど、
うん、
言ったって川田だってそんなに別に喧嘩する勢力大したことねえじゃんっていう話で、うん、それでなんか何をどう対抗しようとしてるのかなっていうのが分からないなっていうのはね、
うん、
そもそも犠牲家の岡島さんも全然その穏健派で、
うん、
あんま喧嘩には不向きだし、
うん、
なのになんでこんな、うん、ね、あれに巻き込まれてんだって感覚ちょっとかわいそうだなみたいな、
旅館で同窓会の最中、う
ん、なんか、ね、同窓会で神戸に頼った分、
うん、
引けなくなっちゃったみたいな、
うん、ん
神戸の明石組と、
うん、だから内本がそもそも悪いんだよ、
そうですよね、
箔付けのために明石組との縁組進めたけど、うん、なんか義兄弟 その遠藤達夫をすっ飛ばして親分の杯もらうなんて言うから、うん、なんかそれでまた機嫌損ねるとか ね、
うん、
でそれに対抗してその武田が神話界と、ね、
うん、
あの杯なんて言うから、うん、それはそれでまたその作曲を考えてるのか、なんかどんどん泥沼化していくだけなんじゃないですかって、そのいやしつこいけどさ、俺みたいなものが言うのはしつこいんだけど、なんかいい絵面が見えないんですけど、それみたいな。どうなんだろうね、そういうこと言うと、やっぱあれされちゃうのかね。
ないでしょうけど、
なんか思わず進言したくなるよなっていうのが、
まあ誰でもなるでしょう。
前回のその代理戦争から今回のその頂上作戦に至るところまでやっぱり気になってくるのが、その当初その最初の昭和20年代の仁義なき戦いって本当にあの戦後のカオスな時代
で、
まあ闇市があったり、とりあえずもう何でもいいからドンパチしちゃう
の、GHQ もいましたしね、
そういう時代だったのがもうかなりこう近代的な生活、
今回の冒頭が昭和38年1963年、つまり高度成長期がもう一段落つくぐらいのタイミングなの
かな、昭和20年代がもう終わって30年代のお話っていうところで、
オリンピックを翌年
オリンピックを翌年に控えてるんですね、冒頭で
そのかなりこうなんていうんですかね、もう世の中の秩序がこう出来上がってきて、そのまあ警察がまあ最初の描かれ方と違ってかなりもうきちんとした組織になって、
うん、
犯罪を検挙するっていうのが、ね、まあ、逆にその、まあ、暴力団側の方から見ると、うん、しのぎが非常にしにくくなったんだろうなっていうのが、ね、
窮屈な感じになって
ます、まあ、その出てくるそのものがこうそこかしこにこう登場するというわけではなくて、やはり夜の繁華街だったりとか、ある程度こう彼らの生きるそのエリアが限定的になってきたのかなと、あと効果的なのかどうか分かりませんけど、うん、こう あの差し込まれる画像にその、まあ、一般人の人がプラカード持って暴力団
デモ行進して
な、市民社会の目を非常にこう、気にしだす、まあ、武田の存在と、うん、あとその、まあ、昔からの任侠にこだわる人たちっていうのがちょっとここでだいぶ出たかなっていうのは、
だいぶ出てるんだけど、市民社会を気にしてるのが武田だけなんだよね、本当に。なんかさ、
その結局なし崩しない
ですよ。こういう風になんかさ、世の中がそうなってること自体分かってるだろうに、うん、それこそその一番そのなんか事なかれ主義な内本が、うん、そのなんか門番みたいなのにその気狂ったような、なんかすぐ発砲しようとする変ななんか、うん、ね、無償上がりの変なやつをさ、ヒロミまで行ったらだおめえとかって茶が向けたりとか、うん、あいつがいきなりやべえよっていう、うん、こんなやつ玄関に置いとくんじゃねえよ。だそいつが結局ほら、あの内本の親父に金借りようぜっつって、あれもほとんどまあ自業自得みたいなところもあるんだけど、うん、一応一般人とされるあの2人組がタクシーから降りて、内本の親父に金借りるんだっつって、うん、バーってその事務所に行こうとしたら、うん、その表にいたその若い衆に、誰だおめえらっつって、うるせえ親父の知り合いじゃんっつって、うんうん、金借りに来んだよってバーってカンカンカンカンって階段上がってったら、そう酔っ払ったんだよ、ベロベロ。そしたらその変な野郎が出てきて、もう問答無用でぶっ放すみたいな。でそれがやはりそれでまたその世の中の世間からの圧力がどんどんきつくなっていくって、うん、後先考えねえみたいなね。
まあボンクラ
ダメすぎと思って。そうそう、
なんか一般人だけどその、うん、組長に金借りに事務所に行っているのは普通なんですか？
いやいや、組長っていうか、だから実業家のおっちゃんなんだよね。そういう顔が強かったんだ、やっぱ一般社会で、内本に関しては。
あ、
うん、
内本に関して
はそうそう、ね、一般市民に向けられた牙が何とかって言ったけど、まあ、あいつらも一般市民には見えなかったけど、なんかちょっともう、うん、そうっすね。でまあ武田はね、
うん、
まあ狡猾でしたよ、やっぱり。でも
その
山盛り の、うん、その持ってるそのキャバレーで、うん、まあ、なんか俺山盛りもなんか鼻の頭が真っ赤でなんかホクホクした顔でなんかその連日サウナ通いとかなんとかってなんかやってたけど、なんかそのそれでその山盛りのバーキャバレーでその囲ってた女が、
うん、
ね、何さんとか忘れちゃったけどさ、あの人が結局岡島とも付き合ってるみたいな感じで、あの女なんかわしにはおめこの毛も触らせんくせえみたいな、取り上がっとるもんねこねみたいな感じでなんか言ってて、でその女をその山盛りから引き剥がすのが武田なんだよね。その自分の店を自分でこう店を持って当てがってあげる。だから
小料理屋みたいな、
いやなんかバーみたいな、
バーみたいなところ
で、うん、で武田さんには本当に感謝しても尽くせない、うん、岡島もそういうところが分かってたらあなたと構えるなんてことなかっただろうにとかつって言うと、うん、で武田は武田でその岡島のこと死なせたくねえから逐一俺に報告してくれって言ってて、
うん、
それをなんかちょっと裏目に出てしまうっていうかね、そのそれを報告しようとしたら武田が不在で山盛りが出ちゃって、
うん、
武田の身内の部下のもんだけどつって話聞いとけっつって、そこで岡島の動きを武田不在の時に察知してヒットマンとしてあの人ね、名前忘れしてるけどさ、ヒットマン志賀勝を温泉街に向けてしま
う。
だから同窓会のあの恩師ね、あのなんたらラッパーって言ったっけ、うんうんうんうん、何ラッパーって言ったかな、なんかあだ名があって、
みんなで風呂入って、ね、
風呂入って恩師でした、ね、
先生
あのあれです、坂東鶴橋郎ですよ、男はつらいよの、
あやっぱそうだね、俺もなんかそうだな、
坂東鶴橋郎
を見たことある、
恩師で目の前で殺されちゃうみたいな。
坂東鶴八郎って誰ですか？
寅さんのほら演劇の一座、
あ、う
ん、あの座長が、あの岡島のその恩師役で、
ね、なるほど、
そうそうそうそう。
はちょっと嫌だったな。
そうでしたね。
なんかね、トラさんと微妙にキャストが被ってね、うん、あーみたいな。うん、
前回はヒロシいましたもんね。
いやヒロシだよ。ヒロシは良かったけどね。そうね、うん、
パクられっぱなしで。
パクられっぱなし。まあトラさんでまあ忙しかっただろうから、その後続投はなかったけど。そうですね。
そうですね。
大日戦争までいたのに、あの成田美京への扮する松永博士や、
ええ、うん、松永博士いなくなったから
全然いなくなりましたね。
だからそのはっきりしろって、中立はありえないからはっきりしろ、もうバッチ外せっつって、
うん、
3作でもうそのままもう去ってしまうんだよね。
そうか、
だから
そう
ですね、うん、そうだよ。だそこでだからもう事業一本にそれこそしたんだろうなっていうのはあるんだよね。うん、
うん、暮らしにくくなってきたんだね、うん、ヤクザが。
なるほど。
なんかだからあのまあいろいろ今断片で
語ってるけど、真面目そうでしたもんね、
うん、 なんかね話のエピソードとして、うん、その神話界じゃねえな、うん、神話界か、その後目がね変わったんだよね、その2代目がこう実力者のなんたらに後目が変わって、その襲名式が神戸であると、うんうん、そこに山盛りも列席するからっていう噂を聞きつけて、うん、そこでその広野組のその一家の外には警察がバリケードしてんだけど、その自作自演みたいに自分たちでドンパチ始めて、警察が色めきたところで広野とその部下2人ね、その黒沢敏夫ともう1人誰か忘れてたけど、が抜けて神戸に向かうんだ、要するにヒットマンとして。でその時にその部下2人はすごい広野思いだから、ちょっと思いなんか広野さんがいなくなったら私らもうダメなんで戻ってくださいみたいな、でふざけ、いやそんなことお前ら気づかんじゃねえなんつって言ってたんだけど、結局そのなんか茶か腹にお腹に入れてたら冷えてしまって、ちょっとトイレうんこしてきていいですかみたいな、じゃあわしもなんつって言って、黒沢としても消えて、なんだろう、臭い中じゃのわお前我らとかつって連れ草かみたいな感じでね。そしたら結局そいつらはね、広野の裏をかいちゃうっていうか、自分らだけで神戸に乗り込むみたいな。でその
車に置き去りになっちゃう、
まあ、そうそう、襲名式の会場の向かいのなんか旅館になんかとか陣取って、その山盛りの来るタイミングを伺っててさ、狙撃しようとするんだけど、結局その明石組の明石組で親分がそこに列席してるから、その広野組の動きを察知した明石組の若い衆がそのこの二人を取り囲みに来るっていうか、勝手なことしてんじゃねえみたいなね、うん、だからそこに広野がいたらそれもまたもうこじれるなみたいな感じなんだけど、広野は逆にここにいないでよかっただろうとか思うんだけど、
あそこなんか丸く収まった感じだったんですよね、
丸く収まってだからよかったんで、あれはあれで、だから気持ちはわかるけど、広野組のやつらもねちょっと血気盛んすぎ、後先考えようよもうちょっと、うんっていうのが
ねえ、あんなになんかね、そう翔ちゃん翔ちゃんって言ってたのに、
目指す先が見えなすぎちゃってさ、うん、
命を狙われる関係、狙い狙われる関係になってしまった、
うん、そうですね。まあそんなこんなしてたら結局山盛り、はい、なんかみんなしてこう、そうだからその山盛りに対するその圧力っていうか、うん、勝ち込もうとするみんなこっちの勢力がすごいから、うん、山盛りは警察に行くんだよね、一般市民も善良の市民を守るのはお前らの役目だろみたいな感じでなんか言って、まあ県警の上層部とつながってたのは結局山盛りはつながってて、うんうん、だからその広野のことを微罪でパクリに来るみたいなね、その、うん、いやあの時協定上なんかどっかで暴力振るったとかことかして、うん、それ知ってるのは山盛りだけだけどもとかしててね、なんか、うん、チンコロあったんかいのみたいな感じで、まあそれで引っ張られちゃうみたいなのがあるから、
でそこでもう広野は出番がなくなって、
もう出番ないっすね、
最後の最後で、
まあ武田と、
そう、
あ武田とあるけどね、あとその岩井がね、もうちょっとこっちなんか こっちの勢力もう無理、拉致が開かないみたいな、
梅宮達
夫、小島も殺されちゃうしみたいな感じで、もうちょっと翔ちゃんもうちょっと下ろさせてくれみたいな感じで、すまんかった話で、いや詫びるのはこっちの方じゃみたいな感じで、まあ友情は美しいんだけど、もうなんかお前らもちぐはぐ、
ずっと広島来てて大丈夫なのかな
東京でね、なんか揉めてるみたいな、
なんか最後にさ、要するに武田の温度で広島のなんか狛江こうヤクザたちが大同団結して、赤字組は赤字組っていうか、その岩井はそのやる気満々にこう決起して、どっちが乗り込むの、あれ武田の方が乗り込んできたのっけ、
どうだ
っけ、なんか話つけに来るみたいな、宣戦布告でなんか乗ってきたのかな、来て話をしてて、結局お前ら構えるってことなんかいみたいな、割とこう決戦ムードが漂ってたけど、どっちのアジトでどっちが乗り込んだかあんまり覚えてないんだけど、
もうねその場面をまるで思い出すことができ
ない、本当あれは覚えてない、でも結局その明石組だから、その自分たちは広島でこう親友会とちぎりを結んでるけど、親友会の看板は出させてないんだと、それは俺らメンツもあるし、だけどあんたらその内本と組んで明石組の看板出そうとしてんじゃねえよみたいな、武田が難癖つけるということで、で構えるんかお前らみたいな、で武田小林明が言うんだけど、広島国土は芋かもしれんが旅の風下に立ったことはないやでみたいなこと言って、かっこいいなだからお前ら吐いた唾飲まんとけよって、夢は立つよ、夢は俺はビーバップハイスクールで知ったから有名なセリフがあって、
かっこよかったですね、
あれかっこよかった、まあ、かっこよかったけど、そっからね結局どうなっちゃうんだっけなみたいなのがあって、
かっこいいシーンの後にあんまり落とし前がつかないっていうか、決着があんまりしないですよね、
決着しないし 私まあなんか その後岡島さん殺されちゃったとかでなんかあれするのかな。
ほう、
うん、でその武田からねあの山盛りに激怒するんだよね。
うん
うん
う
ん、何やってんだみたいな感じで、山盛りうるせえなって顔してんだけど。だからそう、そこで武田はもう一歩引くと、もうお前らについていけねえから、うん、ちょっともう俺はこの構想から一歩引くからっつって。うんうん、結局枝が山森と一緒にこうやっていくみたいな、山城慎吾が、うん、みたいな感じがあったよね。で本当に最後の方にどうだったかな、あんま覚えてねえな。早川は早川でさ、室田秀夫は室田秀夫でその、うん、山森がすぐ警察に頼ろうとするから、うん、もうやれん、うん、やれんわいみたいな感じで、うん、まあちょっと一歩引いてしまうとか、うん、ね、それで山森と枝がそのバーのね、山盛りの、まあ、行ってるいるその自分のバーかなんかに2人でいるから勝ち込むぞみたいなことをなんか言うんだよな、うん、内元会のやつらが言ってるのかな、うん、それは、うん、それでじゃあよっしゃ行くなら今だって、うん、銃とか隠してるからさ、どっかにそれをまた仕込んで襲撃しようとした時に、
いや何道の穴にそこにしょんべんに、
あ、そう、それ前半でねあったけど、まあまあ、つまりそこで隠してた銃取りに行く時に喫茶店のマスターが結局通じてて、内森に電話すんだ、内元に電話すんだ、
はいはいはい、
今お宅の若い衆が山森さん取りに動きたっつって、うん、だから内元が結局そのチンコロスんだよね、武田に、
うん、
うちの若い者が向かったからあんたちょっと乾かさせた方がいいよっつって言って、うん、なんで止めねえんだ
って
、なんで止めないんだったって、おたくらと喧嘩してるの俺が止めるわけにいかんでしょなんて、でこれ山森助かったらさ見返りってことでなんだけど2000万バカしかしてくねえかさ、喧嘩相手に金貸すどこにいんだバカーとかってガチャとか出かけられてで、なんか武田がほら山盛りとか行ってさ、もうほら自分は一歩引いたんだけど、
うん、
これからちょっとなんかほら枝お前こんなところでお前親分ってあれして守れんのかなって言ったら、だからもうようもう俺の命は江戸に預けちゃうからねって言ってあーそうっすか、じゃあこれから内元の若い衆来るけど好きにして使わさいやみたいな感じで、ちょっと待って何も秋ちゃんのことダメとか言っとらんじゃないのみたいな感じでそうこうしてたらバーンってやってきてね、うん、まあ命からがらこうに逃げ切るみたいなのがあったけど、
うん
うん、
もう警察を手配してるわみたいなこと言うんですけど誰もいないし、うん、
誰もいないという、ね、
うん、あれ面白かったですね。
そう、まあそんなこんなで、はい、最後にだからその小倉一郎かなだったかな、
あ、そうだっけ、
うん、あの松方弘樹を取りに行くみ
た
いなね、うん
うんうんうん、ああ、うん、松方弘樹はなんかいろんな役で取られまくってます
よ、取られまくって
るし、でもね連続で出るから、うん、あれってなってます、
なんかもっとねドンとした役かと思ったら結構かわいそうな役ばっかで出たから
、確かに、ま、ね、
うん、次のもひどかったもんね、松方弘樹の
顔がひどかった、
俺めっちゃ好きっすよ次の、
本当
一番好きかも、
あ、本当に、
あ、すぎ、誰も
名言言うじゃないですか、
ね、おお、じゃあ次の楽しみにしてよ、
大好きっすね、頂上作戦で気になったのが、
うん、
それまで結構こうなんですか、銃でドンパチって言ったんですけど、
うん
うん、今回そのなんかこの劇中ではなんかバイアリーズの缶みたいなので
作る爆弾、
普通の
手製爆弾
なので
、世の中こう分かんないですけど、30年代ってピース缶爆弾とかって出てきたのがこのくらいの時期です
よね、なんかマニュアルみたいので
使われてたんですかね、
設計図みたいな
のがあったよね、なんていうんですかね、武器が、うん、まあ、進化したっていうか、まあ、進化したのかもしかしたら退化したのかよくわかんないんですけど、ちょっと違うものがやっぱり出てきたんだなっていうのがちょっと私印象的、
そうですね、
缶爆弾で、
うん、
これでしょ、なんか悪役紹介の人が、ね、
うん、
明石組のなんか、うん、お家に
家に
投げた、
なんか爆弾投げ、電気工事士か
工事士のあれして
噴してこう投げるみたいな、うん、そんなシーンがあったの、
うんうん、
なんか それがすごく印象に
残って
、でそれで報復としてもあれだよね、それがその神話界の仕業だって勘違いした明石組が、
うん、
これまた爆弾でどんどん襲ってくっていう
のが、ね、うん、あって、神戸の構想が激化しちゃった、
う
ん
そこでなんかこう広島の他にこう神戸の構想もあったりして、
うん、
まあ、描くところが多すぎてますます分かんなくな
るんですね、うん、
確かに
そう、トントンとしたって感じ。
だからなんかね、結局そのなんか大ごとのその神話界系、神話界がケツについて山守組と、うん、明石組がケツについて内本会の構想で、うんうん、すごいでかい構想なんだけど、うん、結局決め手がここなんだよね。その小倉一郎っていうか、その犠牲会が川田に、川田組の川田にこう助けを求めるけど、
うん、
松方弘樹が結構野球でかすりを取ろうとしてるっていうのが気に食わない。そもそも川田が、うん、結局その小倉一郎を使って差し金て、うん、結局内毛羽なんだよこれって、うん、仲間内のその仲間割れでもって結局どんどんしぼんでっちゃって、もうこのそのまま終わるみたいな感じ、
うん、
最後のナレーションで ね何ら実りのない結末を迎えてる。本当何ら実りがねえよみたいな。
網走刑務所の場面、
広野はね、
広
野網走は冒頭ですよね、次回の自作の冒頭。
ああ、でも雪が、
雪も網走だねあれね。
そうだから吹き込んでたから、うん、どっか留置場、広島の留置場であんな雪入るかな、
う
ん
う
ん、
そうだそうだそうだ、
うん、高知所か留置場かなと思ったんだけど、
ね、あれってどういう段階だのあれって、
ね、
まだ普通のコート着てなんか靴下履いてなかったよ ね、
うん、
裸足で駆け上げてて、だけど武田はサングラスしてるし、なんかあれこれはどういうシチュエーションの格好なんだろう。
自分の懲役の、うん、あのなあ武田はこれからあれ判決出るみたいなこと言ってた。
でもなんか広野が7年か8年 で、うん、で武田がもっと行くかもしれないみたいな、
うん、そうだけど広野はなんで7年8年なのかもよくわかんないんだよ、
ね、あの仮釈中になんかいろいろ
やってるから、
ね、そう、うん、
結局パクられた。あ、そうか、そうですね、パクられましたもんね。
でもパクられてもなんか微罪みたいなのね、感じ
だね。そうだね。
だから、
う
ん、
ちょいちょい作戦っていうのが、その組長を、うん、あのしょっぴいてしまうっていうのが頂上作戦、う
ん、あ、なるほど、
っていうところ、まあ、その下に子分がいっぱいいる
ん
でしょうけど、
はい、
うん、親を失ってしまう、まあ、子分が、
うん、
まあ、あの、まあ、
あ、そっか、親が全部いなくなる
んですね。そうなんですね。まあ、まあ、最終的には武田も広野もパクられちゃう、
うんうん、
ね、
うん、
まあ、でも山森と内本は残っちゃう。
山森は
山森でも1年半でなんか入ったっていう
感じでしょ。で、ね、山森1年半だね。
ほう、うん、
で内本が完全に残ってる感じ
だ、ね、山森だから一斉研究を踏み出した時、山森なんか病室にいてさ、ね、腰がカリエスでなくて何がカリエスじゃ、やりすぎもやりエスじゃろとかさ、警察に言われそしたら奥さんがね、また出てきて、あとビットしなさいって言っても、記者、なんかテレビも来てんのよなって、ビットしなきゃなって言って、ちょっと肝っ玉母ちゃんっぽい感じです
。
うん。
男らしくしなさい
って。山森、いいよ、でも。
山森の奥さんは、今回、その、頂上作戦が最後です。
そうだね。
あ、なるほど。
次出てこないもんね。
出てきてます
、うん、あ、そうなんだ、うん、でも、中原さないっていう。
中原さないじゃないよ。中原さないさんはいろんな役で出てるよ。中原さないさんって深坂近所の奥さんだよ。
うーん、そうなんだ。
いろんな役で出てるじゃん。あの完結編 の、 あの最後に殺されちゃうあいつのお姉さん、うん、コーラ飲んで寝かされちゃうあのお姉さんとか、中原さないとか。
あ、そうなんだ。
今回の言うので言うと、内本の愛人役で、あのこの人の奥さん、あのあれが中原さない
です。あ、そうなん
です ね。そうそう、いろんな役で出てるよね。うん、
あの喫茶店かなんか。
そうそうそうそう、
そういったところで続いて完結編いきますか。さあ、仁義なき戦い完結編、1974年6月29日公開です、
ね、つまりだからね、
74年の1月に頂上作戦で、その年の6月に完結編。
1って73年何月だったっけ。
あ、 1は一作目は、そうですね、
1月と。じゃあ1年半で5作作った、
ね、そうだね、うん、
1年半で5作、
むちゃくちゃだな。
トラさんは2年で8作だけどね。
はい、じゃあ仁義なき戦い 5作目完結編物語、はい、警察の頂上作戦で幹部が一斉検挙された広島の暴力団は、生き残る手段として政治結社天聖会へと姿を変えた。初代会長は山守組組長山守義夫金子信夫であった。これによって広島の暴力社会は一見平穏になったかに見えたが、結局は警察と世間の目をくらますため一時的に寄り合い世帯となっただけのことであり、覇権争いの炎はブスブスとくすぶり続けていたのである。天聖会2代目会長には武田明、小林明が就任。その武田が代理会長代理として、まだ年も若い松村保、北大路欣也を抜擢した頃から内部の統率はかなりぐらつき始め、武田のやり方に異を唱えるグループが現れる。
その急先鋒が早川組組長の早川秀夫、織本純吉、そしてかつて村岡組と壮絶な抗争を繰り広げた大友勝利、宍戸城を率いる大友組であった。頂上作戦で逮捕され網走に収監されていた広野組組長広野正造、菅原文太の兄弟分、呉の一岡組組長一岡照吉、松方弘樹はその混乱に生じ一気に天政会の切り崩しを画策。天政会幹部の杉田佐吉、鈴木康弘を射殺した。さらに早川を通して大友と兄弟杯を交わし、ここに一岡大友早川の反天政会勢力が誕生。広島は再び抗争の場となった。広野が留守の広野組でも組員たちの暴走が始まり、若き組員たちの手で刑務所を出所したばかりの牧原組組長牧原誠吉、田中邦衛が射殺された。そして広野が出所、再び抗争の場へ広野に戻られたくない武田は広野に引退を勧告するが、広野は拒否。そんな折早川組組長が松村の乗った車を襲撃。あ、早川組組員でした、すいません。江田正一、山城慎吾が死亡した。20年余りに及ぶ広島ヤクザ戦争はいよいよクライマックスに突入していく。
あ、村田秀夫じゃないですか、
ね、早川がね、紛らわしいんだよね。
堀本純吉
になってる
んだ。変わっちゃうんです
ね。変わっちゃう。村田秀夫がね、なんかね、ウィキを見たら、うん、全力おふくろ様で人気が出てる。いや、でもね、全力おふくろ様ってまだまだ後なんだけど、まあ、なんだ、なんかの勘違いか、これ。
そうですね。
まあ、とはいえ、でも、倉本壮がね、そのピラニア軍団を痛く気に入ってたっていうのは、実際あるんで、まあ、確かにピラニア軍団とか、あの、ジンギスタッフキャストが結構、全力おふくろ様では。海宮の達も出てたしね、なんだけど、まあ、村田秀夫がだから多分その出世していったの、織本純吉さんが早川になってたって、まあ狡猾さはね、あれ相変わらずだったけど、あの虎次郎忘れな草ではあの純朴なあの北海道の牧場の牧場の主を演じてたけど、織本さんそう、
なるほど、うん、
完結編は
まあ、分かりやすくて面白かったですね。
うん、そうですね、うん。武田が、なんで、うん、あれ武田って、ずっと収監されてて、
うん、
あれ天聖会。
武田がちょっとおかしいんですね。
天聖会、前回で収監されて、うん、その後、また収監されたのかな、天聖会。
そういうことだけど、仮釈されてたんだよね、だから。それで、作って、組織を固めたけど、うん、世間の目は厳しかったんだよ。だから、もう何かしらこう隙を見てやって、その冒頭の方でその銃器の捜索に入るじゃん、あのバーッと一斉に入ってんで見つかったっていうのがあるから、まあその武田からすればもうまたしょっぴかれるのは時間の問題ってことが分かってるから、そこでじゃ あのね、理事長の松村を押したいっていう、
ここで北大路欣也が出てきました。
北大路欣也ね、かっこよかったな、まあ、
圧倒的にかっこいいですね、北大路欣也。
まあでもあんな若造に偉そうにされたらみんな収まるわけがない。
あのね、収まらないやつがいっぱいだから、長老の一声でね、みんな枝とかは、よしじゃあこいつを保つを盛り立てていこうかってなるんだけど、その早川とね、あの人、まあ大友、大友要するわけだ、だから
宍戸城
で、その時に国家はいないんだよ、牧原はなんかまだパクられ中だから、そこで、その、まあ、納得いかない、大友の気持ちを汲んだ、その、
まあ、大友が上に立ってもめちゃくちゃになるに決まってるし、あそこでよくね、だからしょうがないですよね。
そう、
松村が
、あの人、なんだっけ、
宍戸城、
宍戸じゃなかった時の完結編じゃなくて、千葉真一がどの面下げてあの会議のところに、
うん、まあだから
いられるわけがない。金玉描きながら、
あの金玉今回描いてなかったよね。
だからキャストが変わってもしょうがない。役割的に、
うん、大友はやっぱりなんかこう、アフロ着て、アフロじゃない、アフロヘアで、アロハ着て欲しかったっていうのは、和服になって、
レイバンかけて欲しかったですね。 気流しのヤクザになってた。
どっちの俺も好きですね、大友は。
俺もね、宍戸城役不足ってずっと思ってたんだけど、うん、今回見たら、あ、意外といいかもってい
う。そうですね。
いい面もあった、
まあ、あの役割としてはね、宍戸城じゃないと収まらない
ですよ。千葉が出てます
ね。そう。
日活映画のファンの人も、その、武田役の、うん、あの、小林明と、うん、その大友君、あの宍戸城が並んで横に立って絵面を見るだけで、うん、結構、うん、キュンキュン
かぶるような
気がし
ますね、うん、あの割と短い期間でこう撮られてるからなんですけど、うん、ようやくこのその日活の2枚看板を東映に出すことができた、
うん、なんでできたんでしょうね、
日活がやっぱり こうなっちゃったからなんですけど、
いや結構画期的な感じだったんです
よね。まあ、すごい、まあ、あのその配給会社違うところ出るって、うん、当時すごいことだったんでしょうね、
うん、囲い込みがありましたからね、うん、
なんかね、その冒頭でその天聖会のパレードみたいなのね、うん、そのような、うんうんうんうん、その後期っていうのその団体のその、うん、規範みたいなのをこう掲げて、うん、その原爆 の, なんかこの記念式典かなんかで、うん、そのパレードみたいなのをしてて、うん、まあね、もう裏をかえ、まあ、ただのヤクザもんなんだけど、まあ、表向きそういうことになってるじゃん、うん、で、ああ疲れた疲れたなっ て, 言ってその上りを持ってパレードしてんだけど、その上りをこう持ったままその若い衆たちがさ、天聖会の若い衆たちが、うん、あの要はバーみたいなところに行ってさ、あ、まあ、あの天聖会の息のかかったバーに行って、うん、なんなのあんたらその格好みたいなからかわれたら、向こうの方のなんかこの椅子席で広野がパクられてるから、そのくすぶってる広野組の若い衆たちがなんかジメジメと飲んでるんで、なんだあいつら広野飲んどめろらまだいたのかみたい な, なんかちょっと小競り合いみたいになって、でカチンときた広野組のやつらがその上りを足下にして帰ろうとしたら、なんか大喧嘩みたいになるみたいなさ、
リンチされちゃ う,
そう。で、そこに松村が来て収めるみたいな場面、うん、だあれも本当にその広野組の若い衆もバカだ、バカとしか言え
よくそんなね、
なんでお前ら来れからわざわざ出てきてそこで飲む理由がマジわかんねえんだけどみたいな
挑発
って意味がだって
肝試しだ
それこそ冷静なのが、あの、氏家ってね、あの、広野の散歩役として、あの、伊吹五郎、かっこよかったんだよ。伊吹五郎だけが良くて、あとのやつらもうバカだろ、こいつらっていう。
あとからさ、なんか、ほんと、下っ端がさ、一般人をさ、一般人の若者を殴って、組員にしようとして連れてくる。
そうそうそう。あの人はあれ、スターなんだよね。
あ、ほ
ん
とに。
誰だっけ、あの人。桜木健一。
桜木健一。
あの、柔道一直線とか、あれ、もう、スター。桜
木健一君とか出て
るんで。そう。国民的な人気者だったんだけど、仁義ってことでぜひって出てて、そうなんかほら、それで
ちょい役で
出てた、でその早川が帰ってき、あ違う、まあ、あの田中邦衛が帰ってきてて、う
ん
う
ん、
牧原帰ってきてて、うん、そのあの、ま、松村とまあなんかほら取り込みになるじゃん、だなんか争奪戦みたいになってさ、うん、大友側に行くのか松村側に行くのかで揺れてる時に、松村がもう金の力で利権でもう短期決戦に勝負に出るっていうか、そのもうすぐ河口に走るでしょ、
あの、ま、札びらで頬を引っ張っちゃう、
ピシャゲちゃうピシャゲちゃうみたいなこと言ってて、でその画策の時にその牧原のところに早速乗り込んで要するにその多分今まで広野が仕切ってたよう な, なんかほらスクラップ小屋の管理とか、まあ月200万はくだらないみたいなそのしのぎを国へとか持ってくんだよね、それでまあよろしくっていう、その現場を見てた広野組の若い衆が、うん、いやちょっとここで勝ち込んだろみたいな、いやだからもう待てやお前って思うんだけどなんか武器ねえかって、いや俺にすぐそこなんだけど、あの兄貴があの水中銃使うからとか無理と思ったんだけど、いやすぐ持ってこいとか言って、持ってきたなんて言って、それでその桜井健一がお前が行けなせって、お前の兄貴のもんじゃろうなって、そう兄嫁なんで、姉の婿さんなんでね、義理の兄の水中銃があるっつって持ってきて、じゃあお前が持ってきたんだからお前が行けよなっつって、お前使い方わかんだろう、ええなっつって言って、じゃあ行くわっつって言ったら、その屋台の角かなんかに足つんのめちゃって、うん、自分の足に
水中銃の槍が
ぶっさってぶっしゃる。もう一人相撲とはこのことだみたいな感じの。
でもあれすっごい痛そうです、
ね。あのね、前編通し一番痛そうだったね、あれ。怖ーっと思って。
ゾッとする。
で、あの時、その結局その仲間たちはみんな逃げちゃって、うん、あの、もう足つらないちゃって自分でジサバタしてたら、うんうん、誰の差し金だって見えて、行ったらまあ病院連れてってやるけど、お前なんだ、そうですまないぞみたいな感じで、ボコられるんだけど、あの時も、そのロケをやる時に、 桜木健一さんスターなんだよね。だからそのそもそも売れっ子だから、うん、現場に来るのが遅くなったと、なんか前が押してて、うんうんうんうん、それでなんか若干若い衆たちイラついてた本気で、なんで桜木健一なんだよ。だからそのリンチ場面が、ま
あ、スターでひがみもあ
った。そう、ひがみがあった。だからそのリンチ場面が結構身の入ったリンチになってた。結構本気でリンチされてたみたいな。
何発
か。なんか書いてたんだけど。まああいつ最後もね、あいつで締めたから、まあまあやっぱり扱いとして大事に使われてたっていうのはね、わかるけどね。あの関係性の割と象徴的な存在ですよね、あの桜木健一の若造はね。なんかだから、うん、その最初 の, その大友がまあ納得いかないって言って、うんうん、それを立てた織本純吉、うん、早川が、うん、まあ、その決戦投票するさなきゃ、結局そのもう長老と武田のもう根回しでもって全員もう松村の方を押してて、うん、結局もうボロ負けなんだよね、うん、その大友の方は。で、まあ、大友とその早川はそのままもうフェードアウトして、うん、まあまあ、次なる手を考える
反転正解がね、うん、
でその時に、まあ、一方そのボコられたりして、まあ、いいとこないヒロの組、まあ、兄貴が帰ってきてないわけだからしょうがないんだけど、うんうんうんうん、だそこでこのひたすら留守を守る、うん、あの伊吹五郎と納得いかない若い衆、うん、でそういう、まあ、とこにつけ入ってくるのが松方弘樹の市川、まあ、一応か一応目つきがやばすぎる、
ね、
最高じゃ
ん、とんでもないタンパク感で
やばいよ、
近くにいたら、ね、すっごい嫌だな、
花火上げちゃもうね、
ストレスになる、
花火上げちゃれみたいな感じで ね、いいでしょそれっていう、そのそれでその天聖会の経理顧問だったおっさんが、
うんうんうん、
杉田なんたらが、
うん、
おなんでかあの人をなんで殺そうとしたのかもね、
冒頭で殺された人
ですね、まあ、冒頭殺す、だからそれの場合は市岡のこうやっちゃるって言った、まあ、第一弾がそのね経理のおっさんを殺すっていう、まあ、武田の顧問だったのかなあれな、うん、それを間違いなく殺しちゃう、でその葬式の場に市岡が乗り込むみたいな、
うんうんうん、
まあ、だから市岡なんじゃねえのっつって噂されたところに市岡が乗り込んできて、うん、
葬式にね、
葬式に乗り込んでくる、で、あの人、あとあのその杉田の娘役が、
うん、
何て言ったっけ、あの
野川由
美子、野川
由美子、
あ、
薫美人だよね、
杉田の娘
そうがもう目合わせられない、うん、でまあまあ、実はまあいい仲になってた松村が、まあよくまあ、お忙しいところようなんかおいでくださってなんて、さあどうぞって穏便に済まそうとするんだけど、うん、その内元あの大友の若いのが、
うん、
2階にほら幹部連中がいるからバーッと上上がってって、うん、そしたらドカドカドカドカって大友がもう鼻ブーブー言わせなんかもうなんか降りてきてさお前何よく乗り込んできたなみたいな感じで、ね、
うん、
でそこでその田元がその、ね、ここはこらえてくれみたいな感じで言うみたいなところがあって、
うん
うん、
なんかすっげえ超ヤクザでしたよね、うん、もうあの一億の、
ま、一億ヤクザ
松方弘樹
すごかった
ですね、うん、そうですね、
でその時にその一億は結局返すと、まあね、そのまま帰っていって収まらないのは大友で、
うん、
もう貴様らふぬけだったらわしが一人で一応やっちゃるらって言って、うん、だもう困ったもんなんでそれって会からしたら、
うん、
困ったなーなせて、でもみんなそれを大友のことは対処できないんだけど、
うん、
そこですごかったのがやはり老獪な山盛り、うん、いい男じゃのーってこいつら人望の赤先日伸ばしたいくらいじゃーなんて言ったらもう大友もなんか山盛りの肩ポンポンとか叩いちゃってなんかそこでなんかちょっと一瞬クールダウンさせるみたいなこの老獪さと思って
そうだね
めっちゃいいとか人形側の鏡じゃーなんて言ってもうなんか泣いたふりとかしちゃってたのか
実はその前の段階で野川由美子
が、うん、お尻見てね、読んだじゃん、
一人
で、そう、で、枝が、おやさん、鼻水出てますって、みたいな、よだれ出てますって、やらせて、
あのシーン、
俺も大好き、
ちょっとこう、平気としてるなっていうの、うん、もしかしたら、ここ、うん、百貨店なのかなっていうぐらい、非常にいいセリフ、うん、いいセリフしてるんでしょうか、ね。うん世に影響を与えてんじゃないかっていう
山盛りいいっすよ
そうですね、
うん、
確かに
あの野川さんってさあれ、うん、あれ唐沢俊明版の白い巨頭って見てない
見た見た見た見た
あれがさ伊武雅刀の宇賀井学長いるでしょ 伊部正人の宇外学長ってほら、あれの奥さん、あの一番その奥さん方を束ねるくれない会っていうのがあって、そこの一番偉いおばはんがあの野川さんで、あのすげえどぎついババアが、あこん若い頃こんな感じなんだみたいな、めっちゃ綺麗だな、
まるで思い出せない、
本当
松村 の、うん、あの奥さんだった人が、うん、ずっとこのカオルっていう人ですか、
うん、あそうです、
そうそうそうそうそうそうそう、
杉田庄司の経理を、
経理娘、娘
ちゃんと結婚してる雰囲気じゃなかったですよね、
まあこのこの時はね結婚してないの、
結
婚
して
ない、うん、だってもう本当本当は手引きたいんじゃないです
か、お父さんが殺されて
る、うんうん、まあだからその松村を見込むんだろうね、でもね、その後にね、うん、うん、納得いかないから、うん、早々にそのまあ枝とかもね、山城慎吾とかも、うん、まあ、とはいってもこいつ若造大丈夫なんかって時に、うん、賢いのはやはりその奥さんを捕まえてる、うん、要はお金で握らせるっていうさ、うん、そういう手があるっていうのが、うん、まあ、一方大友無策なわけじゃない、
そうですね、
だからまあそういう部分で、まあ、着々とこの水面下では動いてる、うん、で、うん、翌日にそのあのそのなんか野川野川っていうかその奥さんなんでしたっけ名前、カオルとのその一晩過ごして、カオルはもう朝早々に帰ると、うん、で一人寝てるときに大友の刺客が、うん、あの松村を襲うみたいなね、うん、あのあれもなんかどんだけしくじってんだみたいな、こうチャンスはあっただろうにと思うんだけど、
弾数打ってました、
あのしかも、ね、一発目で仕留められてるね、あれそーっといけばね、うん、だから音で慌ててもう転げて逃げてきた松村が結局銃をかわして逃げて、若い衆が結局捕まえて、
あの押し入れに隠れて、
押し入れ隠れましたね、
だからさ、うん、あんなみっともない姿を晒したら失脚するんじゃないかなって思ってたら、うん、なんともなかった、うん、
あれなんかそれこそ右だと本当は便所に隠れたとか、
ね、あ
やっぱその実際バリバリだったらしくて、当時 の、 あのモデルになった人が、うん、なんかすごい気遣ってたみたいなことを、
うん、
脚本家の人がなんかだから今回笠原和夫じゃないんだよね、
あそうなんだ、
うん、
あそのあれなんですか、もう現行でいる人たちがモデルでまだ、
うん、このこの松村保夫に関してはもうバリバリの人がまだやってたっていうんで、
怖いですね、作ること
怖いよ、
ね、
じゃあ実際苦情もたくさんあったらしいからね、
俺、うん、をなんであんな風に
する、本当だよね、
あ山盛のモデルになった人、うん、あれでいいんです
か、まあ、になるよいやいやでもそれこそいい逸話があって、山盛のその本間門の、ね、モデルになった人の部下のヤクザが、うん、電車の中で金子の棒にあったんだって、それで、あ俺の兄貴だからこの人みたいな感じ で金子の棒はどうしていいか分かんなかったみたいななんかに書いてあったな、それいい話、
ヤクザの鏡じゃ
でもあの山口組の田岡和夫が仁義の一連のあれ見てて、うん、あこの人はいるよこういう人って言ったのが山盛だったんですね、その、あこれ本物みたいな、
なるほど、
まあ、そういう一番リアルだったんだよね、まあ確かに文太みたいなヤクザはまあ実際どうなんだっていう、
ねえ、
うん、いないんですかね、逆に一岡みたいなやつが
一岡はもうどうなんだろうね、まあ一岡も早々にね、まあその後一岡とだからあれどうなったんだっけ、どこまで話をしたんだっけ、はい、そのだから
まだ、まあ、そんなに
いってないかも、ま、そのだから、ま、
され
松村を襲撃して失敗に終わって、うん、結局もうそれ決定的になってこうまあ、そこに天聖会からもうはぐれちゃうわけでしょ、でその時にあの一岡が網走を訪問するんだよね、その菅原文太のところに見舞いに行って、まあ、今こんな状況になってるけど、まあ、任しといてくれやみたいな感じ、全然任せろじゃないんだけど
本当だよ、
うん、だから何年か前のことを思い出すと何とも言えない気持ちなんだよみたいなことをなんか文太もなんか広野もそうやって言うみたいなさ感じでさ、でまあ、何をしたかっつったらその自分の女の店で、ね、料亭で、
うん、
あのあれをうちもあと大友を書こうとするっていう、その一石持つってい
う
ね、さふすまパンって開けたらあのギラギラでのパイプ加えたあの一岡がこうやってねこんなやって、まあ、こういう動きも手のクイックイってもあの往年俺らのよく知る松方弘樹のあのなんか手の動きっていうか、元気が出るテレビとかでちょいちょい見てるあのコミックはちょっと可愛らしい動きっていうかね、
可愛、うんうん、いですよね、うん、
でなかなかその靴脱いあの、ね、わらじ草履脱いでその上がろうとしないんだけど、まあ、なんとか説得して、まあ、あの座敷上げるみたいな感じでさ、
それ、うんうん、で早川大友一岡連合が誕生する、
兄弟行ったってお前っつって、そこで超名台詞あの大友が、
うん、
兄弟 兄弟どういうことなんだと、どっちが兄貴でどっちが弟だねっていうことを暗に言うんだけど、その表現が牛の草にも段々があるんでってさ、かっこいいなと思って、痺れたと思った
から意味が分かんなかった
。いや、牛の草にも段々があるんですよ。でも兄弟どっちが兄で弟かっていう表現が、これ本当に誰かが言ってたのか創作なのか分かんないけど、
あ、なんか
俺結構痺れたよこのセリフ。
宍戸城のアドリブらしい、
うん、アドリブ、
完全アドリブみたいで、脚本にはなかったらしいですよ。
意味が分からんが、とにかくすごいセリフとか、
今のクソじゃダメなのか。
最初に出たやつと次に出たやつでダン
ダンダン
すごいな、
すげえ表現。
俺たちはクソだ
ってそうだよ、だから自分ら所詮クソだけど、うん、そんなクソにもダンダンがあるっていう、
うん、
かっこいい、なんか使いたい俺も。
本当だね、怒られるよクソってどういうことい
や面白いセリフだなと思って、でも筋肉マンのへの突っ張りはいらんです、ね、思い出したなんか意味はわからんけどすごいみたいな
、うん、弟がちゃぶ台を返すじゃなくて、
う
ん、上に乗ってる皿とか食器
バーンって、ね、
本当に粉々に皿がなってました、
ね、あ本当に
手切ったでしょ、あれ
手切った、
あれで
弟が切っちゃった、うん、そうなんですか、
周りに並んでる
人
たちもみんなびっくりして、
びっくりするよ、うん、まあでもなんかいい感じの兄弟、なんか似た者同士のやばい兄弟が誕生したね、もうちょっと活躍させたかったけど、
もうよく殺し合いにならなかったなって感じ
で、だからその後むしろ大友の方が引いてるもんね、一岡がイケイケでその何あいつらの島の店を適当に脅しかけたらみたいな感じで、
一岡が超かっこいいこと言った
なん
すか、ささらもさらにしちゃり、
そうそうささらもさら、そうそうそうそうそう、
あれが
構わねえって言ってささらもさらにしちゃり、
ささらもさらにしちゃ
りって言ってました、
分かんなくて、
ささらめちゃくちゃとか意味
じゃない、
めちゃめちゃしちゃり、広島弁ささらもさらにしちゃり、
広島の人も使わないらしい
レアな広島弁、
ささらもさらにしちゃりやったね、
なんなんだよ、
ケセランパサラみたいな、
そしたら大友がそんな引き気味にさ、なんってやりよるなみたいな、何人積んできたんだみたいな、いや50人50人やった、チャッカチャッカ持たせてんのかやつ、いや持たせてね、今日はちょっと脅しかけてるんだけど、そこも大友あーって言ってんだよね、でまあそこでまあちょっと多分酒の席が盛り上がったんだなって、まあ多分大友のなんか自分の店行くかつって、その早々に場所変えて、
うん、
というのもこれももう松村の罠で、
うん、
要するに大友の部下の魔能をもう囲ってあって、要するに松村をこう嫌がらせして勝ち込みを松村の方からさせて、一気に俺らが畳みかけるっていうのが一億の作戦なんだけど、松村はもう事務所にその飲み屋とか荒らされてて、助けを求めるんだけど松村は電話にも出ない。なぜならいないことにしているっていうさ、その場にいるんだけど電話は出ない。で、関西の方に行ってるって聞きましたと。だから、一岡さんあんたの勇み足じゃみたいな感じになって、
うん、
あそうだったのかみたいな、だけどそれは全部松村は分かってて、
うん、
もうだから魔能にもう精通ね通じてるから、うんうんうん、でその大友の店に行ってそれも一段落ついて、じゃあ帰るって言った時に、あの大友は大友で帰って、うん、一岡はその飲み屋のあの女将、彼女のね、まあ女がなんだけど、うん、それ連れて車乗り込もうとしてる時に、そのまあ若い衆っていうか、
うんうん、
まああの松村 の若い衆がね、一応かーって来てから、
うん、
あのおかみさん含めてぶっ放すみたいな感じで、なんか、
うんうんうん、
あれは結構壮絶なシーンですね、
壮絶だけどバカだなって感じだったけどなもったいなすぎるなみたいな
おしっこ漏らす、あれはも
おしっこ漏らすの後々、うん、
そうだそうだ、
それはだからあれは桜木健一が、
うんうんうん、
一応かがだからね、早々にまあそこで死んでしまうみたいな、
うんうん、
で一岡の仇を取るって言って、もうなんか朝から酔っ払って、もうなんかこうメーカー充血して、もうたぎらせてる大友がいて、だけど早川は連絡取れない。で、あの、牧原はもうダメだ、連絡取れない。なぜならもう牧原囲われてるから、もう誰もいないっていう時に、大友がじゃあ一人でっつって、原に拳銃差し込んで、
ね、二丁刺してるね。
で、ゆっくりと歩いてくるって、あれもどういう心境なのっていうね。タクシー手挙げて、も
う、
一代目が早々に川さんなんかね、やばいやつがいるって、乗車拒否みたいな。そうしたらもうね、外、大友組の外にもう構えてた警察がさ、うん、あるじゃん。ね、昨夜にその銃撃事件あってさ、一人死んでんのに、ね、そんなもう無防備にも程があるというか、それはまあ、大友も分かってあれ出てるっていう、
うん、
ね、自分で自分のケツ拭いたのかさ、パクられること分かってて表に出てたのか、もう、なんかこう、なんとも言いようがないんだけど、この人たち、うん、俺らの物差しで断罪していいのかこれって思うんだけど、まあ、
これが
あまりにあっけなく
筋を通した感がすごい出てましたよね、うんうんうん、
なんだかなって感じでしたけど、
ね、怒られます
ね。本当だ
よね。それでヒロノが出所するんだっけ。
ヒロノはね、
もうちょっと
後ですね、あのまず竹田が捕まってその大会長代行としてやってた松村が要はこの一連の騒動を収めたから、うん、大友とかのね、収めたから、うんうん、要は杯を組み直すんだよね、もう一回ね。
うんうんうんうん、
要するに、代行だったわけで、もともと兄さんたちだったんだけど、みんなね。
うん、
だけど、それをもう改めて一回杯返して、自分の射程としての杯をもう一回結ぶっていうので、うんうん、まあ、一家をまた作り直すみたいな。まあ、そこへ彼だけ帰ってきて、うん、枝とかは、枝ともう一人いた側近っていうかあれ誰なんだろうと思ってちょっと丹波哲郎に似てる人がいたんだけどよく分からなかったな、
よく分からないね、
がなんかどうするんですかこのまま武田に帰ってきたらあの人に渡しちゃっていいのあんたあのいいんですかみたいなことを言ってね、うん、あのあんた会長になりなよみたいな、うん、だけど自分としてはまあそこは一歩引いて武田さんに渡すつもりだみたいなこと、
うんうんうん、
まあその辺はどういう心境だったのか、
うん、
だからその時にその前半であんまり乗り気じゃなかったその奥さんっていうかその彼女が、うんまあ、もうちゃんともう今そのいい仲にっていうか、
うんうん、
あの時点でもう奥さんになってたのかな、
そうかもしれない、う
ん、あんたはもっと野心ある人だと思ってたけどみたいなことをなんかけしかける場面があったけどね、
うん、ねえ、うん、なんちゅうことを言ってくれるんだ
よだからほっとけやつね俺、うん、だからそこであの、まあ、田本はすごい怒るんだよね、うん、余計なこと言うな、だからあの怒りとかでもあるけど、
うん、
武田に譲るとはいえ自分で思うところがやっぱあ あるんだっていうのは、うんまあ、ああいうところでちょっと感じ取れるというか、
まあでもねずっとこう、うん、綱渡りみたいな、
うん、
なんとかこうにかね、うん、ここまでやってきたのにさらにやれみたいな、うん、恐ろしい女ですよ、
うんまあ、武田が帰ってくると、うんまあ、武田に渡してみたいな感じで田本はまた射程に収まる、射程っていうか、うん、理事長だっけ、
うんうん、
に収まるで、うん、まあまあ、くずぶりの火種の一番最大なものとして、
うん、
この3ヶ月後に出所してくる広野の処遇をめぐって、うんまあ、結局武田とも意見が割れてしまうみたいな、
うんうん
うん、松村はだからその広野にも足洗ってほしいっていうことを条件に、
うん、
それが飲まないなら広島に来たらもう容赦しないみたいなことをなんか言うとか、
ねね、なんでそんな危険人物扱い
なんだろう、なんかね、だからそうなんだよ、そこもちょっとそれこそ話のできるやつなんだから、ヒロなんて、
うんうんまあ、ちょっと頑固だけどね、
一応かのあれもあった
んですよね、そうか、焚きつけてたから、
うんうん、
でも虫の中ではそんなにね、
うん、
あのだから別に
風に出れば
一岡はさ、ヒロノがいないヒロノ組を単に利用しただけなんだよね、別にヒロノの差し金でも何でもないんだけど、
本当だよ、
うん、かわいそうだよ、だからまあヒロノ組がだからね、その氏家が代理で守ってるヒロノ組が何をしのぎにしてなんか食ってけてるのかなみたいなのをもうちょっと描いてほしいんだよね、正直なんかじゃねえとあんまり根拠がわからないっていうか、
うん
うん、かなりでも貧相な感じでした
よね、うんうん、まあまあしのいでる感じだったよね、なんとかね、
うんうん、ただただ伊吹五郎が存在かもしれません、ね、
その頃かな、うん、チンピラが一般人を連れて
その頃ですね、手薄なんでいろいろと
一方その頃
ですね、だから普通にね街で遊んでて、うん、ヤクザのさ、うん、チンピラに殴られてさ事務所に連れてかれるって恐ろしいったらないよね
あの伊吹五郎ってもう一人のあのさ、それこそ一作目からずっと広野の 中心的な直属の部下だよね、野口隆、
野口隆、
水本昇、
いや役名は
水本昇、野口隆、
うん
うん、野口がねいいやつなんだよ、あのその
かわいいすっけ、
あ
うん、こいつが最後までもう広野の中心、
うん
敵部下っていう感じでね、よかった。だからこの野口と水本、ね、野口扮する水本と伊吹五郎がその小僧にね、お前ら自分の意思で来たんかって、いや来ないと殴るからみたいな感じでとっとといねえやみたいな感じで、ね、親父から杯もちゃんともらってねえてめえらが勝手なことすんじゃねえみたいな感じで、まあそこにも、
ね、あんなモチベーションの低いやつ
本当だよ
何をさせようとしたんですか
そうそうそう、 だからもう巻原と広野のそのね、クレでの小競り合いがあんまり分かんなすぎちゃってさ、うん、何でもめてんだおめえらっていう。
まあでもね、うん、広野はこうちゃんとさ、うん、我が道をバーンって行くでしょ、うん、それに対して巻原は、うん、あまあ、あ ぐずぐずじゃないですか、まあうん、だから
美味しいとこ作ってね、
やっぱ面白くない、
面白くない、ね、
うん、単に嫌いなんでしょう
人間的に。
でも完結編結構牧原印象的で
した、ね、そうですね、
田中邦っぽさがちょっと強かった。
ああそうかもね、まあね、いわゆるそういう表情もするしね、うん、条件ちらつかされた時とかにね、ちょっとおちょぼ口になってね、なんか
ね、結局なくなってしまったし、
だからそれらが条件提示したら手のひらをパッて返す、
パッて返すねだけどそれでもさ、その早川が結局その大友も失脚して、はい、うん、一岡も死んじゃうから、うん、早川は宙ぶらりになると、うん、でもう廃業するみたいな感じで、うん、警察に行くんだよね、そのもうその宣言をし仇に戻りますみたいな、これからは市民としてよろしくなんて、うん、だから警察のそのもう、ま、もう対応してるその現場のデカは、うん、みんなほらおめでとうなんてね、よろしくなんて言ってるんだけど、うん、その警察のその担当者はもう 何がお前完全の市民だみたいな、うん、でこいつはこの何どっかどこだか忘れてたけど新風会っていうのがあって、うんうん、こいつらを集めたりとかしてるから結局こいつはまだ何するか分かんないみたいな、結局こっからまた揉め事始まるぞみたいな感じになってて、うんうん、結局食えないままなんだけど、うんうん、だからその早川とか、
うんうん、いや牧原の能力が低い
牧原の能力がサバイバルの29ポイント、ヒロノは何ポイントですか。
ヒロノは69、
おそんなに抜群に高くない。
でも別に誰も抜群に高くないよ、これはっきり言って
。ただなんか武田がもう別格で高いです。
武田はなんでそんな高いんだろう。
いやまあ高いと思うよ俺も見てて。
でも体を具合悪いよ
いやいやその丸く収める俺っていうかね、やっぱねプロレスに重ねてみちゃったね。なんか俺前田明の葛藤とか分かるわ仁義なき戦い見てると勝手に動くなみたいな、その、まあ、お前ら団体とかスタッフ食わせるために今は甘んじてっていう、
うん、松村は95位、まあ、うん、本当松村はね、うん、不利なところは年の若さとか、うん、
そうだね、うんうん、頭も切れるしね、うん一岡もダメでしょ。
一岡42ポイント。
割と死んじゃう割
と。良識性はもう何も示さない。良識性はないね。で結局山森が、はい、あの早川と一緒に結局その牧原を焚きつけんだよね、うん。お前ここで今のし上がれるチャンスだみたいな感じで。やっちゃれとか言って、うん、なんか、うん、言うんだけど、まあ牧原は結局まあそこで芋引くのかな、なんとかどうだったっけな、
うん、どうだっけ。ね、
まあで結局クレにまあ。結局でもそれ一段落してクレニム普通に、ま、戻れたんだよね、その、ま、山森も、うん、牧原も、うんうん、でヒットマンというかヒットマンだって別にこれもそれこそ広野も何も関係ないと思うんだけど、はい、そのさっきの桜木健一が、はい、茶貨を買うためのお金を、
ああ
家族騙して
そうコーラに
睡眠薬を
そうなんか お姉さんなのかな、
お姉さんお姉さん、であの弟思いのお姉さんとか義理
のお兄さんと、うんまあ、その息子が
娘かな、
娘か、うんうん、
兄貴はもうね苦虫かむつぶし
てこの6でもね弟一泊ぐらいのどこでも泊まれないよ、うんう
ん、あなたほらアキちゃんがあなたコーラ好きなの知っててコーラ買ってくれたわよなんて、うん、なんだそれって思ったけ
どコーラをね
甘々だよと思って
6本ぐらい買ってた、
うんうん、
コーラごちそうだったんでしょ。
まあそうですね、
コーラを土産に、
うん、私も呼ばれようなんて、うん、だ次のシーンでみんな爆睡してて、うん、お金5万ぐらい盗んでね、
そう手提げの金庫から、うん、金を札束を持っていっちゃう、うんうん、
でまあ茶貨買って
米軍から買うっ
つってね、で牧原を襲撃するんだけど、うん、まあ、いざお金を払ったその桜木くんなんとか明は、ねうん、結局そのビビって押しこちびっちゃって、うん、それをなんか目の当たりにしてしまった仲間の方が逆にそれで腹座っちゃうんだね、
そうだね、
だったら俺がやるみたいな感じで、うん、割とあっさり殺すよね、うん、スーッと近づいてって胸に、ね、もう着当てて、もう直接ここに当ててぶっ放すみたいな感じで、うん、何発ぶち込まれて
た、めちゃくちゃぶち込んでましたね、うん、
まあね隣でビビりすぎておしっこ漏らすぐらいの人がいたら、うん、結構腹が座るっていうのは分かる、
俺も、
うん、酔っ払いが2人いると、うん、より酔っ払ってる方が、うん、じゃない方はすごい冷める、
う
ん
う
ん、
そうかもしれないですね、
うん
あの署名漏らした人が桜井健一。
桜井健一。
そう、うん。
当時一番中では下だったと思う
んだ、ね。なのにあんなみっともない役やらされて
ね。
確かに甘いマスクな感じですね。
可愛い感じ。まあ。なんか牧原を殺す理由もわかんない、かかるのわかんないような感じ
でしょうね、
うん、殺さんだって特にってもんだけど
いやまずはクレを完全に制圧したいのかな、
だけど制圧できるわけないじゃんね、これこの後の報復とか考えたらさ、ちょっと あまりにも手薄だよっていう、
本当だよね、
だって内本はもうやる気がないんだし、自分ら一人でどこにも杯交わしてる人いないじゃんかって話でさ、
うん、神戸
で神戸だってもうちょっと言いたままだよね、これ。
ただこう広野が出所した時に、うんうん、あの 松山の
行きましたね、
朝日組の参加の
行きましたね、うん、そうだって 前段階で東京にまず宇治家と行って、
う
ん、そこに武田が一人で待ってるのね、対応なんか考えるって、
うん、ホテルに現れる
引退しろっていうことを前に、ね、うん、案にそれを言って、で一方松村は松村でそのこっちそっちの四国の方だったりに直接訪ねる、だから連日のようにその広野の職をめぐって割れてたその天聖会の松村と武田が別々に広野を訪ねていくみたいな、やはりどんだけのキーマンなんだ広野はって
本当だね
で、まあでもまだ事情が分かってないから広野は、まあ態度すべてに置いて態度を保留にしてる
、大物が2人もねわざわざ訪ねてくるのに、
いや一方早川はもう疲労の加工で巻き返しを図りたいわけよ、早川からもラブホール送られててっていう、だけどほら電話かかってきてますよってほっとけっつって言って、うん、そしたらほら若い衆そのさっきの水元とかが、はい、親分の気持ちわからないなみたいなこと、だけど氏家はもう親分についていいんじゃんみたいなこと言ってたしなめるとか、うん、ひたすら忠実なのはその伊吹五郎だったっていうのがあるよね、でまあその松村が説得しに来たけど、まあ、とりあえず分かったから帰れみたいな感じで、全然態度保留、そんなおめえら その一枚岩でないその危ない状態の天聖会に俺 の, そのこいつの右腕のこいつは渡すことはできねえみたいな感じで、そこは突っぱねるみたいな、で、まあ、まあそれはそれとしてその2代目襲名して、その武田はもう広野に会いに来る時点で自分ももう引退する覚悟を決めてて、だからそれをもうあの次の会長は彼に任せると、たもつに任せて、自分はもう引く、一歩引く。
そのだいぶ前にさ、武田が出てきて、天聖会の政治結社っていうのを外したのは一体
なぜだみたいなね。
もともとどんな政治理念があったんだろう、ね。
政治結社じゃん。
なんか前作の最後の頂上決戦でも言ってましたね。政治結社でも作るんだ。なんで政治結社
だ。こだわりが選挙出たかったのかな。
あ、そうな
の。いやいや、まあ市民対市民ですよ。それは。
特に政治がどうのこうのじゃなくて、そういう名前をつけて、
でも政治結社もなんかあんまり裏目に出そうなのになんかね、もうちょっと違うなんか土方のなんかそういうなんか土建屋さんとかになった方がいいんじゃないかっていうのは、
まあ絶対自民党系でしょうね。
でその襲名をする挨拶っていうかね、その2代目会長になりますっていう挨拶を神戸の方に筋を通しに行こうとすると、そこにだから間野と江田と、まあ、運転手がくっついて、神戸に向かう途中でその早川組の残党が後をつけ狙ってるっていう、
それでさ、途中でさ、
大阪行く、
大阪で、
流しの殺し屋みたいな、
旅の者っていう、なんかわけのわかんない、
あれはさ、あれだよね、上田だよね、その会長の、
これ
曽根晴美じゃない、
曽根晴美
でしょ、ほら
藤村雄吉っていう、
長老の
まず
甥っ子のほら上田だよ、
手前で腕だけ打つシャブ打ってるんだよ、ね、誰だこれって思ったら、
曽根晴美すげえ役やってるなと思って
俺にもやらせろみたいな、
そうそう、旅って書いてある
、旅人
旅人旅人
都政人であるって書いてある、トラさんも
トラさん
こういう立場になって
たかもしれない、
殺しのトラさん、
何のためにそんな人殺しに関わりたいんだろう、お金もらえるとでも思ってるのかな、
そこに行く途中でその旅人含めた早川組の残党が何度かチャンスを伺ってて逃してしまう、
そう、ただなんか道がわからないからってね、道案内を
頼む、道案内役と、でまあなんか踏切で止まってるところを襲撃して撃つと、まあそれでその
松村が、うん、要はあんまり連日のあれでまあ寝てなくて仮眠を取るっつって、うん、枝と席を交代してたもんね。
真ん中に座ってたのね、右側に、
うん、だからね壁に持たれて、だからその変わった枝が、うん、を的にされちゃうのもあるし、うんうん、その一番張り切ってたのがこの旅人だから、うん、そもそも松村の顔よく分かってね、うん、かこいつが松村って多分思ってたっていう、うん、それがまあ恨みに出ちゃった、恨みに出たっていうか松村にとっちゃそれが幸いで、うん、あまあなんとか一命を取り留めるみたいな、うんうん、のがあってね、まあこういうのって事実なのかね、どうなんだろう ねその辺が、
まあ俺の中じゃとうとう枝はね何もしないまま死にました、
本当だよね、ただ凶暴なだけで死にしまった
凶暴でもあんまなかった気がするな、
凶暴キャラ、一応凶暴、凶暴なキャラ、
うん、あそうなんですか、ね、
映像では 見せてもらったことない、
山森二世みたいな感じ、
まあ、そういえばそういえばなんかちょっと遡ると、大友の側近の間野がさ、まあ、ついていけぬって手紙残して結局、うん、だけど結局本当にもう大友にボコボコにされてるんで、いつも水かけられたりして6年目に会ってないみたいな、その時にその松村を舐めとったら飽きませんよ、あいつさんつって、うん、あいつは今でこそああだけど昔火の玉って言われた男なんだよ、
ああ言ってた、
火の玉ってあだ名と思って、これもうねビーバップで加藤博士が昔火の玉って呼ばれたんですよ、そうそう、うん、火の玉っていうあだ名がここでも使われてるんだみたいな、でまあそれで結局まあ瀕死の重傷を負ったまんま、その死んでしまった枝と一緒にまあ医者もくっつけてさ、なんか点滴なんか輸血かなんかさせながらまた広島へ戻るで、戻って武田がまあ病院に収まって、その天聖会のみんなでこのバリケードして、武田がその部屋に行って、まあもう本当にその意識ちょっと戻って、その松村と話して今日襲名式じゃんなんつって、俺松村起きようとするってか点滴自分でブーッと取ってさ、で行こうとした時に武田がまあ来てさ、まあまあ落ち着けと、お前がっくり来るんじゃねえぞつって、お前のその襲名式する会場が使用拒否になってダメだったつって、その拒否されて会場が使えんくなったと、で各親分衆もちょっと参加しないっていう手紙が来てるんだなつって言って、それは広島だけのでいいんですとかって言って、どこでもいいんですよ、青テントでもどこでもいいですから今日やってくださいなんつって言って、あれはなんか胸打たれるものがあったな、俺もすごい心が打たれるものがあるね、でそれでもう武田もそれでもうね男気を感じたのかな、なのか、で広野も広野でね、それをもう どこでどう伝え聞いたのか分かんないけど、もう氏家を差し出すっていう感じで、その何あれ なんたら旅館って言ってたけど、本当にボロ旅館みたいなところでね、広野が来て、あの時は広野もまた平服で来てたけどね、その氏家はちゃんと喪服、まあ、なんかちょっとスーツちゃんとピシッとした格好して連れてきたけど、まあ、こいつをちょっと端っこでどこでもいいから置かせてやってくれみたいな感じで、っていう、まあすごい非常にいい場面だった、で武田がねすごい無言で広野に歩み寄るっていうか、ありがとうみたいな感じで、ね、だからお前こんなあんまりこのトークで喋ってないけど、こんなって言うんだよね、お前のこと、こんないいわ慶州持ったのみたいなこと言ってね、嫌味かよみたいなこと言って
武田のことこんなって言ってるんですか、
こんなとかみんなのことをさ、こんなやっちゃれとかって言うんだよね、お前のことこんなって言うから、何の話してんのかと思った、あお前って意味なんだこれみたいなのは、こんないい若い衆持ったのって、
広野が、桜木健一の家に、
最後の最後、
あれ一番最後か、
それまだねまだ死んでないから、
そうか、
そうだ、ここでまあ襲名をまあ無事に務め上げたんだよ、その松村はね、まあ、これまあその後だって何年にもわたってこの人が盤石の体制を築いていくんだよね、実際問題、
松村
が、モデルになった人がね、だからそれでもう広野はもうそれでもうね、納得してんだよ、彼的にはすごい納得してて、っていうのが、ただその下っ端同士の構想は全然まだ収まってないみたいな感じで、まあ、愛も変わらず牧原と広野がなんかまだ小競り合いしてるみたいなところで、氏家もその場にいるんだけど、あのトニーっていうかその渡瀬もたけしも殺されちゃった、あの映画館でね、あれ毎度毎度あの舞台になるんだけどさ、あそこで氏家と若い衆がいたら、牧原の残党が付け狙ってて一気に襲撃みたいな、で氏家は逃げたけど、タクボンがここで大活躍みたいなね、まあ、牧原組の若い衆ってタクボンが何人か多分やってたけどね、だからその俺が好きだったもう一人 その水本さん、水本も多分そこで殺されちゃうのかな、よく分かんないけど、
やっぱ最後立て看板の上で死んでた時に、藤純子の
そうそうそうそう
顔と
重なってるね、
上映中の
そう
そう、ね、ひごたん
なんとかみたいな、ひごたんバットンっぽ
かったですよね、若い命を粗末にしてしまった、ね、彼は
でそんで白野が
ここはちゃんと平服じゃなくてちゃんとカチッと木工着て行くっていう、
行くとちょっといたたまれなくて入れなくて、うん、店先にポンって、うん、ポンって結構な分厚さの、
う
ん、
そうだからそもそも
香典置いてき
て、そもそも牧原を取った鉄砲玉も、うん、その報復でもって殺されちゃったこいつも結局ヒロノは知らないんだよね、うん、自分とこの組のもんだけど、うん、二回りも年が下で知らないやつなんだっていうのが、うん、そういうことも含めてのそのじゃあこれで引退するっていう、うんうん、だけどまだまだ終わらないって感じでまた終わったけどね、うん、こんな感じの完結編でした、
ね、そういうわけでしたね、
まあ、面白かったけどね、
面白かったね、テンポが良くてね、
そうですね、
頂上作戦と完結編はすごく見やすかったですね、
うん、前回に比べて見やすかった、
ごちゃごちゃしてなかったと思う、
だから完結編を見、でも完結編を見終わってあれそういえば前半なんだっけと思ったら一岡のことも後半すっかり忘れてた、ね、そういえば一岡がいたと思
今ね笠原和夫の、うんうん、本エッセイ集読んでるんですよ、はい、まだ半分しか読んでないんだけど、うん、その時に仁義なき戦いに触れてるところがあって、うんうん、ゴッドファーザーとかバラキがその直前に流行ってて、うんうんうん、それを見たけど、うん、何にも参考にならなかった、
うん、ああそうなんだ
ちょっとテイストが全然違います、
ね、そうそうそうそう、
役者映画を作るっていうその東映側の方は、うん、そのゴッドファーザー
イメージだった
んだ、影響は受けたんだろうけど、うん、それをじゃあお前書けって言われた方は、うんうん、結局やっぱりそこが、うん、まあ、持ってきどころじゃなくて、
フォーマットが全然違う、うん、
こうスタイリッシュですからねちょっとね、
うん、ゴッドファーザーはなんかですね、まあ、普通の劇映画としてちゃんと主人公がいてってこうバンって、うん、
確かに、
う
ん、
ゴッドファーザーもその事実に基づいてるんですか、
ああ分かんないですね、
そうなんだ
ろう、どうなんですかね、うん、
まあ、ゴッドファーザーもちゃんと見返したいですね、
俺もゴッドファーザーやります、
これ やろうか候補で、
俺もねそんと20年以上前に見たっきりなんだけど、
俺ね午前10時の映画祭で1と2は見たんですよ、うん、
本当ですか、俺も映画館で見てな、あれ
劇場で見てたと、3はね見始めた時に上映したから、うん、それ見に行ったけど、うん、まあちょっと3だけだと、うん、ね、その前のを全然踏まえずに見たから、うん、ちょっともやっとしましたよ、うん、
アルパチーノです
ね、アルパチーノね、うん、なんかまあ山盛りがもうちょっと活躍してほしかったけど、まあ出番がちょっと完結編は少なかったなって、
ね、そうですね、
でも嫌いでしたね、俺一番なんかクソじゃないですか、
そうですよ、いや俺一番もう画面に出てくるともう釘付けになったのは山盛りだった、
あ内元とか
山盛り、内元も良かった、
僕は本当一応と狂犬大友の千葉真一が大好きで、
真一はもう
何言ってんのか分かんないぐらいの幕下てる方
が前回のベストがいいですよ、
おめくの汁で飯食うとるんじゃないの
か、獅子の女王はね全然早口じゃなかった、そうそう、下ネタもそんな言わなかった、
狂犬ぶりはまあ、ねね、そう出てましたよ、
まあ年取ったのかな、
年取った
ね、いいように解釈すると、
うん、ああまあちょっとそうか、そうですね、狂犬も狂犬、
まあまあまあもう本当に全編
寄り目になっててなんかちょっとすごい松方弘樹
いい表情
ちょっとコミカルですよね、
そうですね、
が出てし
まう、なんかね酒井のてっちゃんと藤田と一岡っていうなんかいるなんか三者三様なキャラをなんか松方弘樹なんかね、みんな割とこう主要なキャストは一貫して同じ役やってるんだけど、ね、松方弘樹はこう実験的な使われ方をしてるなって全部バラバラなキャラ
だからね、連続で出るかって思ったよね別の人でだから梅宮達も一回じゃ挟んだじゃないですか。
そうそうそう。
あ、そうですね。
そう。
最初と。
でもそう、でもほら、性格とかさ、キャラ的には筋の通った男で、うん、割と一貫性はあるんだけど、
う
ん、
そうだね。
松方弘樹が全部方向が全部違うみたいな。うん、
本当だ。
小林忍次がピラニア軍団っていうし、どっか小林忍次の姿をね、確認できない。
あ、で、いました、
どれが小林忍次なんだろうって思う
の、ちょろちょろっとしか出てこないよね。
ほん
と、
あんまり確認できずじまいだったな、俺、結局。内
元組のなんか3人にはチンピラの中の一人ですね、うんうん。
まだじゃあ、本当にちょい役なんだね。
そう。
そんな出てなかったですよね。うん、
あ、ここにリピーターたちの特集記事があります
よ、ね、いいなじっくり見てる、
ね、川谷拓三はね、うん、6人
すげー、何役もやってんだもんだって、
そう、学生と警官、
警官やってる
学生
警官見せて、俺でも 今日それこそね、目を皿のように示したんだけど、わかんねえかったわ。あ、わかんねえな、これな。
なんかネットフリックスで僕見たんですけど、ね、うん、その頂上決戦だけないんですよ、
は
い、
あ、そうなんですか。だから困りますね。
だからポポって最初にもう4作だけかな、うん、見ちゃうんですよね。だから頂上決戦が後追いになってて、
うんうん、あ、なるほど。
代理戦争から完結編だとなんか話がわけわかんねえ。
なんか、うん、そうなんですけど、なんかさらっと見れちゃったんですよね、うん、意外と、うん、で頂上決戦挟んで、うん、あれ、うん、最後の終わり方が、うん、これで終わったんじゃないのっていう頂上決戦の終わり方で、そう考えるとなんか最後の完結編ってなんか変だなって思っちゃったんですけど、
ね、なんか、うん、まあ笠原和夫がまあ降りたってことにもあれしてるけど、実際問題これはもう東映の事情でもって作っただけなので、うん、本当はもうやりきった感があったんだよ、うん、あの深作欣二も笠原和夫も読んでもって、うんうんうん、
まあ、この本がねめちゃくちゃ古いから何年だろう、うん、90年代だと思うんだけど、うん、
それジェイ太郎さんが監修ですか。
ジェイ太郎さんが監修で、うんうんうん、98年、はい、ほら、吉田豪さんが、
うん、若いね、
かっこいい、
かっこいい、ね、かっこいいっていうか、
美少年だ、ジャニーズの、ジャニーズの、
本当、
ツンツンじゃない、ちょっとこう、心なしか、シュッとしてますもんね、
シュッとしてるね、痩せてるし、うん、光源氏にいそう、
確かに、え、本当、まだこの頃から、もうなんか、俺的にはトカゲ的な粘着のある人だし、
まあね、
俺、もうこの頃神なの、吉田豪が、神のプロレス、どんだけ。読んでたか
って、ああ面白かったね、
本当にね、神プロの調整役でしたよ、吉田豪は。もう
銀杏ボーイズの戦争反対ツアーのチラシが入ってた、うん、何年だろうこれ、ねえ、
小泉さんが銀杏ボーイズのアートディレクションとかイラスト描くのとか、はい、この後だっけ。
いや俺はねゴーイングステディからやって
る。ゴーイングステディからやってる、もう全然前からやってるんだよ。
そう
すごいですね。
すごい小泉さんすごい。ミネダ君との対談記事なんかに本に出てたよね。
ああそうそう。
あのところでジョイフルタウン。そうそうそう。ミネダ君との対談とか小泉さん。すげえとか思って。
もう来ましたよ。
ところでここどこで、ね、面白いんだよあれ。
ミネダ君の恋となんとかってエッセイ本にも登場しますよ、ね。長野で骨折して行った時にちょうど車買ってナビ入れたから。うん、それの実験がてら、うん、今に至
ったんですすっげえ、
そんなこともありました、ね、今ではね、うん、タイガー俳優になってて、
ね、あ、そうなんだ。
そう、さあ、そういうわけで、じゃあ、
え、まあ、なんかベスト外的なことします。
一応ね、本編これで終わりですよ。
そうなんだよ、
やっぱそうなんですよね。
その後新人技、
これがいわゆる人技なき戦いなんで、
うん、今までなんか、まあ、ここ、もう、
う
ん、本丸は終わり。
そうですね、
あとはもう、うん、まあ、リメイクと、うん、またさらにリメイク
と。鶴田浩二とか出てないっけ、
うん、リメイクじゃなくて。
鶴田浩二、
鶴田浩二出てなかったっ
け。わかんない、忘れた。じゃあ一応ね、
あ、違うか、
トミット街をそれぞれ発表していきましょう。はい、じゃあ、佐藤店長、
一応、最後に、
じゃあ、
ここ行きます
か。そうしましょう、広沢さん。
ベスト外ですか、
ベスト外で、うん。今回、ベストマドンナ、いなくない、
ベストマドンナ、いねえ
わ。ジョン・カオルで、ユミ
しか出てないっていう感じ。しかも、前見はちょっ
と出番も大してないし、あと、山森の奥さんと、う
ん、いつもの人、
いないね。
頂上と完結編どっちもですか。
いや、うん、今回 2作品で、
じゃあ武田で、
武田、うん、ああありですね、
うん、僕はもう一岡です。
一岡、
一岡の魅力もっと語ってほしいです。
一岡しか見てないぐらいの、
ああ、ね、まあすごい存在感、
うん、もうすごかったですね。
じゃあサミーさんは、
うん、まあ、この2作品ってことであればやっぱり松村保さん、
本当だね、本当だよね。
そうですね、嬉しさですね、
そうですね、
これがやっぱりもう光ります。
まあ俺は今ね武田にしようかどうしようか迷ってるんですけど、やっぱちょっと小倉一郎かな。
ああ、俺もなんだよ。いや、実は候補がいて、俺。黒沢敏夫扮する竹本のあの殺傷能力の高さと、でね、竹本か小倉一郎なんだよね。俺はどっちにしようかな、みたいな感じ
で。小倉一郎がね、
小倉一郎
若くて。
よかった。
あんなに小倉一郎見たことなかったし、うん、ちょっと輝いてたんですよ、うん。
ちょっとそれこそなんかさ、いろいろ裏話を聞いてみたいなと思ったの、小倉一郎が。
ね、実際問題モデルがこの人いたのかとか、なんでこの人を起用したのかとか、いろいろちょっとね聞いてみたいような感じがして、すげえ存在感がすげえ際立つよ。
あとね武田がね、うん、ちょっとね武田の苦労人ぶりがね、ちょっと可愛らしい。
最後この辺もみ
上げしろく
そうだね。
武田なんかあんまね回してトップにはなったけど、まあ松村もそうだけどね、そんないい思いしてないよね。
してないな全然。だその辺も見えないよね。なんかどういうしのぎでどういう
クラッシュしてるのか。いいグラサンを買ったりしたぐらいな。
ちょっとあのグラサン越しに目が見える。
かっこいいな。そうで、あとね武田が肖像を好きすぎる感じとかね。
そうそう。すごいすごい好きです。多分あの
ちょっと BL、
松村
的に話すので俺好きじゃないんだけど。
働いた時に肖像のことを俺が一
番好きだった。
そうそうそう。とにかく好きだなっていうのがね、可愛らしいんですよね。
ね、俺もそれは感じました。
70これは74年でしょ。
はい。
俺の知る最古の小林明ってもっと熱き心になんだけど、多分10年後とかにあんな滑覆のいいおっさんなってんだなとか思うとね、かっこいいなこの頃の小林明は。
トラクターの印象しかないんだよね。
自動車前後ぐらいですか。
自動車そうかもそうですね。
それもうちょっと前ですか。もっと前行きゃ空ひばりのダムですからね。
そうだよね。
あ、そうなんですか。
そうだそうだ。
すごい。じゃあそういうわけで第2回目ありがとうございます。
ちなみに今回1本で収まる、
収まるんじゃないかな、
1本で収まった方がいい
ね。そりゃそうだ、
この間も分けるのなんか小泉さん面倒だろうなと思
う。あ、もうギリギリだ、
ギリギリか。終わりました
。ではまたさようなら。
味わうのは、みんな。